北国にひっそりと佇むひなびたバー。古びた内装はバーなのかダンジョンなのか。今宵も常連とマスターのよしな仕事が酒の魚だ。少しだけ耳を傾けてみませんか。愚者の宮殿の扉が開く。
やいやマスター、今日も来ましたよ。
はい、どうも。
はい、今日はですね、ちょっと賑やかになっておりまして、何人かですね、ゲストの方お招きさせていただいてますので、早速紹介をね、はい、していきたいと思いますけれども、まず一人目は、ジダラクサイさんです。こんばんは。
はい、こんばんは。
だいぶね、ヨアの方ではいろいろとお世話になってるんですけれども、本編は結構久しぶりのご登場かもしれないですよね。
そうですね、本編1年はいかないけども、結構半年以上空いてますよね、うん、確実に。
ね、はい。
そうだっけ。はい、そうだと思います。前の本編って俺何でだっけ。
なんだっけな。
ほぼヨアだった記憶が。
うん、そうそう。もう、ジダさんといえば、どっちかというと、もう、便利屋として弱でいろいろと私がですね、こき使ってしまっているという状況なんですけれども、まあ、今日はね、久々のご登場です。で、もう一方、この方は、まあ、本編的には続けてのご登場ですよね。にごりさんです。こんばんは。
こんばんは。
前回の、SD ガンダムの回の反応が非常に多くてですね、はい。
なんでしょう、特定層だけを打ち抜いた感じではありますけども。
さすが数字を持っている男にも
いう数字に反映されてるかどうか知らないですけどね。
いや、でもやっぱ再生数見られるんですけど、
はあ、
うん、その前の僕がメインで語ってる回より 1.2、3倍ぐらいありますよ。記者ですな。
貴重な人たちですね。
いやいやいや、まあ、そのあたりの、感想はね、置き手紙をも今日ご紹介する予定ですので、後からね、ご披露させていただきたいと思ってるんですけれども、すいません、枕からね、大変恐縮なんですけど、一昨日昨日とちょっとね、旅行に行っておりましてね、はい、で海に行ったり、ちょっとプールで泳いだりしてたんですけど、初日の夜かな、はい、旅館に泊まってですね、温泉旅館なんですけど、息子と一緒にね、こう、お風呂に行って、で、息子はあまり熱いお湯が苦手なもんですから、どっちかというと、こう、露天風呂が好きなんですよ。で、ね、露天風呂って比較的、こう、そんなに熱くなかったりするもんですから、露天に使っては気持ちいいなということで、ちょっとね、こう、滝みたいになってるところがあったんで、移動しようと思って、ちょっと一回起き上がってですね、移動してるときにですね、ちょっと股間にね、刺すような痛みを感じましてね、いれっつって、何かなと思って、こう、手を添えるじゃないですか。そしたら、こう、ブブブブブってこう、添えたところが振動して、米粒みたいな、反応があって、ブーって逃げちゃったんですね、そいつが。で、手のひら見たらもう、血が出てるわけですよ。こりゃやられたな、ということで、結果から言うと、アブに、私のですね、大事な、袋がですね、刺されてしまいましてですね。
もう大して、大事でもないだろう。
いやいやいや、そんなことないですよ。大事な大事な、もう、ドラクエの大事なものを入れとく袋がです
ね。どうせ使わんでしょう。
まあ、やめてくださいよ、ちょっと。
ねえ。
まあまあまあ。で、1.5 倍ぐらいに腫れちゃいましてね、本当に。で、もう痛いし、かゆいしで、で、もうね、大変だったんですよ。で、土曜日ですね、ちょっと、なかなか引かないもんですから、皮膚科に行きまして、見てもらったら、まずいですね、という感じで、要はですね、腫れてこわばっちゃってしまってるんですね、その部分が、こう、すっかり、全面的に。で、ご存知だと思うんですけど、あそこの部分って結構なんて中のものって暑さに弱いんですよね。熱に弱いんだそうで、まあ、それで人間の体の仕組みとしては、あそこがこうね、 こう伸びたり縮んだりしてこう実はあの温度調整をしているんと。でその調整機能が現状 あまり働いてないということ でましてやこの天気じゃないですか。あの熱でですねすっかりやられてしまう恐れがあるのであのよく冷やしてくださいということで現在ですねあのちょっとあの保冷剤をちょっとこうお尻に敷かせていただきましてですねちょっとそこにこう乗せて現在収録に臨んでいるというような冷やした状態で今臨んでいるという感じですのでね、はい。まあ、皆さんもぜひねあのなんか正確にはアブっていうのは刺すんじゃなくて噛むんだそうですね。なんかねこうガブッと噛んで血を吸うんだそうでまあちょっとねやられちゃったなという感じで、はい、
あれだよねあのナショジオのさよくあるあの動物病院ものとかだったらさ、
はい、
もうこれは切った方がいいよねっていうパターンのやつだよねきっとね。
いや
切り落としちゃった方がっていう
結構腫れたんですよ。で本当に焦っちゃってしかも旅先ですからね、はい、いやーまずいなと思って、まあ、でしかも場所が場所だけにですねこれ痒いからってあのうなこうわとか金柑なんか塗ろうものならえらいことになるわけで
ポール先生あたりだったらもう切ってしまおうって言うんじゃない
俺はもう手遅れになる前にとかって言って
そうそうそうそう
くださいよもう、まあ、確かに使い道そんなにないかもしれませんけど長年連れ添った相棒なんでね、はい、
あの縛っておいたら自然とあの取れるからみたいなね
やめてくださいよそうやって受け取るのっていやもう何の話をしてるんですか本当にまあねなので刺激のねこう少ないお薬をこう処方箋書いていただいてお薬ぬりぬりそして、保冷剤で冷やしてね、はい、もう皆さんもぜひねあのデリケートゾーン刺されないようにですあのご注意をいただければなと思ってますけど私はあれなんですよね前も喋ったかな高校生の時にスズメバチに思いっきり刺されて3日ぐらいちょっと意識が飛んだっていうことが実はありましてねはいでその時に医者に散々脅されたわけですよ次刺されたら本当に危ないよと君はちょっとそういうショックが出る体質のようだからアナフィラキシーには本当に気をつけるようにと言われてもう本当にだからそれ以来ね蜂が本当トラウマになっちゃっていやーだからねこういうね本当虫関係特に今シーズンなんでね皆さんちょっとご注意いただければなというふうに思ってるんですけどみのりさんなんかあれですよね結構こう外に出られること多いと思うんですけどお仕事柄なんかこう、はい対策とかしたりするんですか？なんかこう。
あ、もう、対策は日頃そんなにやってないんですけど、
はい、
あの大抵バイク乗ってるので、
ああ、そうかそうか。
はい、とりあえず、なんかに覆われたら逃げるっていう。
とにかく逃げると。
ですし、基本的には、ガが正面衝突しますので。とりあえず、はい、もう顔はとりあえず絶対隠すし、
なるほどね、はい、
はい、あのもうなんできるだけ長袖は着たいんですけど、
ああそうですよね、
はい、
長袖はね、うん、ありますよこの
特に山の地域なので、そこら辺は気をつけてはいるんですけども、
はい、
まあでも同僚というか、にはまあ刺されたとかっていうのは結構聞くんで、
はいはいはいはい。
どうやっても対策しても、もう、はい、もう事故だよねっていう感じで。
確かにね。まあ、あんまり最近聞かなくなりましたけど、一昔前だと、つつが虫病なんつってね、こう、たまにこう、死亡事故が起きるようなね、はい、ものもありますけれどもね。ジダさんとか、あんまりこうね、そんなにこう、虫のいるところに頻繁にお出かけすることはないとは思うんですけれども。
まあそうですね。そういったところには出かけないですけども、今私が気になっているのは、この枕からどうやって本編につなげるのかなっていうのが気になっているのと、その結果以下によっては、この枕全カットがあり得るかなと。そのあたり私は心配してるんですけども、いかがでしょうか。
ちょっとね、話題のチョイス間違えたと思ってますよ、正直。
はい、そうですよね。
まあ、ただね、その、今日の本編では、まあ予告しておりましたように、まあ、 特撮アニメソングに多大な功績を残されましたね、はい、渡辺宙明先生のお話をしようと思ってるんですけれども、まあすいません、強引にカットになるかどうかは分からないままにお話をさせていただきます と、御年96歳で、6月23日ですね、今年の、老衰でお亡くなりになったということでした。まあ、あんまりね、こう全くの他人がこういうことを言っていいのかどうか分かりませんが、まあ、個人的には大往生と言ってもいいのかなというような、本当にこう生涯だったと思っています。で、愚者の宮殿ではですね、まあ時折こうやって、特撮アニメソングの先生方の会というのをやってるんですよね。過去にはそうですね、渡辺武雄先生の会とかをやった記憶がありますし、あとは菊池俊介先生とかもやってたかな。はい、まあそうですね、こうあえて勝手にしてんのというなら、ここに小林亜星先生なんかを加えれば、まあ特撮アニメソングしてんのと言ってみるかもしれません。まあいろんなある方はいらっしゃると思いますけどね、はい、宇野先生が入ってないじゃないかとかいろいろあると思うんですけど、そんなね、今日は、宙明先生のちょっとね、我々愚者級メンバーがですね、いろいろとこうこの曲ということでチョイスをさせていただきましたので、そんなね話をしていきたいなと思ってるんですね。はい。ただ収録前にちょっと楽屋でお話をしたんですが、世代的には完全にまあマスターと私の世代にはなってしまうんですよね。はいはいはい。で、長く活躍された先生ですけど、やっぱ前世っていうとこう70年代から90年代になってくるのかなと思うので、まあ、もしかしたら、ちょっとメインで喋るのはマスターと私になるかもしれませんけれども、まあ、お若い世代代表ということで、ジダさんとニゴリさんにもちょっと加わっていただきたいなと思っております。はい。マスターの方ってあれですか、でもやっぱりあれですよね、アニメソング、
いや、あれですよねって言われても
すいません、虫の輪振るの忘れてたなと思ったんですけど、今更いいですよね、はいすいません、ちょっといろいろグダグダになってますけれども、今日はね、そんな、宙明先生のいろいろこんな曲あんな曲ね、お話をしてまいりたいなと思っております。では本日は、マスターそして、ジダラクサイさん、三森さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、それではですね、本日は、渡辺宙明不朽のアニメ特撮ソングということで、愚者級メンバー4人でですね、思い出のあんな曲こんな曲トークをしていきたいなと思ってますけれども、渡辺宙明先生、まあ、よく宙明ってこう、まあ、これは愛称で呼ばせていただいてるんですけど、本名はね、正確な名前の読みは道明先生なんですよね。はい。で、東京大学ご出身なんですよね。在学中に、段生間先生にね、指示をされたということです。で、まあ、特撮アニメソングを手掛ける前は、主に新東宝ですね。はい。こちらの方で多くの映画作品の劇版を担当されていたということなんですね。で、その後、まあ、ちょっとこれ後でまた、しっかり触れますけれども、アニメソングのデビュー作品として、ご存知、72年のマジンガー Z ですね。で、これが非常に、好評を博しまして、この後ですね、様々な、アニメソング、特撮ソングを手掛けられるようになったということですよね。うん。で、非常にこう長くね、ご活躍された先生で、そうですね。まあ、記憶に新しいところでは、2021年の前回じゃですか。はい。で、戦隊テレビシリーズ劇版を担当されまして、これが実にですね、Google 5以来39年ぶりのことであったと、いうことですね。はい。で、あとはまあ、非常に趣味がね、多彩だということも有名でして、何でしたっけ？ UFO 研究家としての一面もお持ちであって、90年代のニフティサーブ、 の不思議フォーラムにも出入りをしていたといったような逸話も残っております。はい。でまあそうですね、中面先生の、まあ、作風というところはいろいろあるんですけれども、やっぱり一つはこう独特のね、こう擬音が入ってくるということですね。うん。でこうまあそうですね、こう歌詞のないところにですね、そういう擬音を入れる。例えばね、ババンバンとか、こうガンガガンとかね、あとはまあスキャットみたいなのもね入ってたりするっていうね。まあこういう辺は実はそのなんか元々の歌詞に入ってないものであっても、中明先生が、書き加えたりしているものも結構あるんだよというようなお話もあるようですので、まあそういうですね、非常にこう勢いのあって、ノリのいい、まあサウンドを得意とされていて、まあインパクトの残る曲を多数残されていらっしゃるということなんですよね。うん。じゃあ、早速ね、ちょっとこうお話をお伺いしていきたいなと思ってるんですけれども、まずじゃあね、萩和さんですね、はい、中明先生といえばということで何曲か、出していただいてるんですけれども、いかがでしょうかね。
ん、まあ、紹介すればいいんですか。
はい。
まあ雑だな。まあそうですね、まあすでにね、レジュメの方には書いちゃってるんですけど、やっぱり自分にとってみると、なんつうのかな、そのまあアニメ自体はその前からまあね触れてはいたけど、やっぱりこう夢中になってみた、まあヒーローものっていうか、まあロボットものなんだけど、
うん、
のやっぱり最初っていうのが、自分はやっぱりマジンガー Z なんですよ。
出ました、マジンガー Z。
うん。でやっぱりそのマジンガー Z の曲が、だから自分的にはその渡辺中明さんだからどうこうっていうことじゃなくて、
はい、
自分が夢中になって見てて、ね、口ずさんだり歌ったりしてた曲が、あ、この曲もこの曲もこの曲も渡辺中明さんだったんだっていうような感じなんだけど、
はいはいはい。
まあ、小さい子供の頃はね、今みたいなそんなめんどくさい大人じゃないからね、最初に見たときに、いや、これは曲が誰それでなんていう見方しないんでね。
うん、そうですよね。
うん。だから、まあ、気づいてみたら渡辺先生だったっていう形で上がるのが、まあ、マジンガー Z と。
うんうん、
あとは、まあ、特撮でいくとね、
はい、
やっぱり小さい時に、その、やっぱりフォルムが好きだったのと、やっぱその話の展開とかが、好きだったのは、どっちかっていうと仮面ライダーよりもキカイダーだったので、
はいはいはいはい、
そのキカイダーのテーマ、
うんうん
うん、もう渡辺先生だ、中明先生だっていうのをね、うん、まあ、改めて調べてみると分かるっていうパターンだけど、
はい
はい、うん、であとはその、多少年を経てね、
うん、
もう自分はオタクだっていうその自覚ができてから出会った特撮としては、うん、ギャバンですか、
はいはい、
うん、これも中明先生だったっていうことで、あ、うん、まあ、それぞれにやっぱりその節だとかそういうものっていうのがすごく、なんていうんですかね、こう頭に残るっていうか耳に残るっていうか、うん、そういう曲で、とりあえず、まあ、渡辺中明さんの曲っていうのをこうバーッと調べたときに、はい、あ、これこれって引っかかるのはこの3曲かなと思いますね。
はいはい、
うん、
まあ、まさにこう王道のね、こう、うん、かなという印象を持ってます、うん、まあ、マジンガー Z に関しては今更ね、こう語るまでもないところはあるかなとは思うんですけど、やっぱりこう改めてじっくり聞いてみると、非常にこうね、力強さを全体から感じる曲になってるかなと思ってます。で、例えばイントロなんかだと、こう同じフレーズを4回繰り返すんですよね。うん、こうてててんててってんって、ただ3回目からかな、オクターブが上がるんですよね。こうで非常にこう、うん、なんていう期待感と、あとやっぱりこう力強さを非常にこうイントロからも感じるんですよね。うん、あとは、いや、この辺はテクニックなんでしょうけど、この最初のフレーズって、サビでも出てくるじゃないですか。こう、
はいはいはい。
だから、まあ、初めてサビを聞いてもあのイントロのノリだっていうのが分かるんで、なんかそういうこう親しみやすさみたいなものをやっぱりこう出しているのかなと思うんですよね。うん、だからなんていうんですかね、こう実は曲自体はすごいシンプルだったりするんですけど、その分本当にストレートにこうマジンガー Z のこう力強さみたいなものがこう伝わってくる、子供にもよく分かりやすくね、こうスッと入ってくるっていう印象はありますよね。うん、であといつか、マスターも喋ってましたけど、この頃のその例えばオープニングテーマ、まあ、エンディングもそうなんですけどって、やっぱそのアニメのために寄り添った曲になるじゃないですか。こう、
うんうん、
でマジンガー Z のオープニングのアニメって、まあ、そういう意味では本当に分かりやすくできてるんですよね。こうマジンガー Z というロボットの、まあ、発信シークエンスから始まるじゃないですか。こうザーッとこう開いて、
うんうん、
一通り必殺技を見せてくれると、でちゃんと名乗りも入ってねっていうね、うん、だから一回見ればこうマジンガー Z っていう、まあ、ロボットがどういうロボットなのかって分かるっていうね、こう手に取るように分かるっていう仕組みになってますよね。
あのね、ただマジンガー Z に関してはもちろんオープニングもいいんだけど、
はい、
エンディングもすごくいいのと、
僕らのマジンガー Z ね、
そうそうそう、がいいのと、あとは劇中に挿入歌として流れる、
うんうん、
Z のテーマっていう歌があるんですよ。
ありますね、小池和夫さんが。
そうそう、ね、まあいろいろあるんで歌えないけど、人の命は尽きるともっていうね、
そうそう、うん、いいんですよ、
ね、あれがね、こう、まあ、歌詞もいい、素晴らしいんだけど、やっぱその歌詞とメロディーがねすごくいいなと思ってね、
トランペットなんですよ、うん、イントロが
ね、
うん、なんかこうね、ちょっとこうなんていうの、西部劇的な感じなんですよね、こう Z のテーマって、
うん、
あとアコギを使ってんのかな、うんうんうん、で、すごいね印象的なんですよね、うん、すごい印象に残る挿入歌です Z のテーマ。
でこう最初の方は、まあ、人の命は尽きるとも不滅の力、マジンガー Z、 争い絶えないこの世の中に幸せ求めて悪を打つって一回下げといて、そこから人のっていくとこがね、また水木さんの歌も相まってね、すごくいいんですよ。
水木一郎のね歌唱が入るのよね、
う
ん、こう。
そうそうそうそう。
マジンガー Z ってオープニングテーマってどうしても途中にこう叫びが入るから目立つんだけど、うんうん、むしろ、うん、Z のテーマの方が水木さんのその歌唱力みたいなものがこうはっきりこう表現されている曲かなと思うんですよ。うん。うん、そういう意味で言うと僕は戦う兜浩二なんかも注目なんですけど、これもいい曲なんですよね。こうすごいこう、まあやっぱり分かりやすい曲ではあるんですけど、うん、ちょっとこうなんていうブルース的なこうちょっとおしゃれなコードが入ってたりしてね、うん、これもね兜浩二のなんかこう孤独感みたいなのがこう表現されてるんですね、戦う兜浩二っていうのは。うん、まだこの頃ってそんなにこう戦う仲間がいっぱいいるわけじゃなくて、本当に兜浩二って文字通り孤独な戦士だったりするわけじゃないですか、まあ、だからそのなんていうのかな、そういう兜浩二のこうと、まあ、ちょっと寂しさというか、まあ、ちょっとこう戦いの中でふっと見せる影みたいなのがね表現で、僕はこっちの曲も好きですね、はい、この辺の劇版もみんな中明先生の作品、
そうそうそう、
うん、だから非常にこうなんていうの、世界観がやっぱり統一されてるのよね、こう曲がずっとこう続いてるから。でさっきも言ってましたけど、僕らのマジンガー Z ももう名曲ですから、
うん
うん、本当になんていうか、そういう意味で言うと全体的な統一感があって、うんうんうん、ちょっとこうマニアックですけど、さやかのテーマっていう曲もあるんですよ。
あるね、あるある、
そうそうそうそう、うんうんうん、これもね、これもいいのよね、そうそうそうそう、あれは誰だったかな、かおり久美子さんだったかな、うん、でこの曲もだんだんだんだんこうじわじわじわじわとこう盛り上がってくるような作りになってて、うんうんうん、これもいいですよね、うん、 で、なんかこの曲って結構なんかモチーフがチューメン先生気に入ったみたいで、こうビューナス A の歌とかに同じモチーフが出てきたりなんかして、
うんうん、
ね、うんうんうん、印象的な曲ですね。うん、はい。まあ、あと中明先生で魔人あがらみっていうと劇場版ですか、空飛ぶ魔人、
うんうんうん、
中明先生ですよね、うんうんうん。まあ、本当に水木一郎さん兄貴と、まあ、中明先生ってすごい関わりが深くて、まあまあ、言ってみればこう中明先生のアニメソング第一作目ですけど、まあ、長い、水木一郎さんも多分出世作って言ったらこれか、まあ、あるいはバビル2世かって感じですかね、うん、時代なんで、
う
ん、
そうね、
うん、多分この辺の曲になってくるかなと思います。はい、どうですか、この辺の曲はもちろんニゴリさん、ジダラクサイさんもご存知だと思いますが、ニゴリさんってどういう印象を持ってました？まあ、リアルでは見てない世代だと思いますけど、
とにかく頭にこびりつくっていうか、
そうそうね、
もう何したってもうこれが元祖だから、うん、他の曲も聴いてもあれに似てるこれに似てるを探してもやっぱここにたどり着くみたいなところがあって、はいはい、はい、
そうですよ、う
ん、はい、
あります、
特にマジンガーなんてもうアホほどスパロボで聴いたんで
まあね、
はい、
でもスパロボだとあれだよね、メインテーマだよね、
はい、
はいはい、
だよね、
そうい
う
ところもあって、はいはい、まあね、スパロボでも、まあ、その各楽曲結構提供されててっていうイメージ CD とかもやっててっていうこともあって、
うん、
だから聞くんですけど結局やっぱみんなマジンガー Z が出たらやっぱ喜ぶっていうところの原点はあの曲が聴きたいからみたいなところが
はいはい、はい、
やっぱりあるなって思いますし、
まあスーパーロボットの世界観って行き着くところ必ずこのマジンガーになるわけで、だから、まあ、そういう意味で言うとあのスーパーロボットたちのある種その統一された世界観のもと、まあ行き着く先はマジンガーですよ、うんうんうん。まあ、交代賞なのはゲッターで、ゲッターは菊池俊介先生で、ずっと菊池先生がやってるんだよね、こっちはね。うん。で、ゲッターロボってどっちかというと、こう、緊張感みたいなのがあって、こう、パラララッタラッタラッタッタカラカラッタッというか、ちょっとこう、なんだけど、マジンガーってどっちかというと、どっしりなのよね。こう、まさにそびえ立つものとして、こう、書かれているので、あんまりこう、そういう激しいリズムみたいなものって中明先生の曲だとそんなに実はテンポは速くないんですよね、うん、だその辺のねこう王道というかどっしり感はやっぱ中明先生のなんか魅力かなと思ってます。まあゲッターとの比較でいくとね、ジダラクサイさんなんかはどうですか、この辺の曲はやっぱ世代ではないと思うんですけど、
あの俺が直接聞いたことあるのは多分ギャバンって、
はいはい、
ですよね、うん、あのもう幼少期に聞いてたんで、
はいはいはい、
あの訳も分からず多分歌ったと思います。あ違う、訳も分からず歌ったじゃなくてもうそのこのシリーズだけど、先ほど話題になったんですけどバビル2世なんですよ俺。
あはいはいはい、
歌ってたのがもう俺自身が覚えてないんですよ。
はいはいはい、はい、
俺自身が覚えてないんですけど、あんた子供の頃この曲歌ってたじゃんって言われてえってなったんですよ
そうなんですか、
え知らんって思って覚えてへんっていう、ね、でもあのおかんとかそのあの実家あのね、あの祖母の実家、あの母の実家とかに帰った時にあの歌われるんですよ。
はいはいはいはい、
だって俺が歌ってたの知ってるからフレーズだけで知ってるんですよでしょって言って言われて、あ歌ってたんやなと思って、いやでも全然覚えてへんっていうか、バビル2世の内容マジで覚えてへんって思いながらあの歌だけだから聞き覚えはめっちゃありますよ、はいはい、それはもちろん、
うん
うん、そんな感じですね。ギャバンはある程度明確に覚えてはいます、見てたんで、はい、
まあ、
幼少期というか、幼稚園、小学校、いや幼稚園かな、小学校上がるかぐらいの時の作品だったと思うんで。
あと、あれじゃない、やっぱりさ、ギャバンあたりだとさ、あの、フラッシュのギャバソのイメージがかなりあるんじゃない、
はい、あの、それよりかは確実に、あの、早い段階で洗脳されてるんじゃない、うん、いや、あの、
だから、おそらく、 殿下あたりだと元曲分かっててギャバス聞いて笑えるっていう、
笑えるっていう
パターンだよね。
元々知ってるね。まあせっかくギャバの話題出していただいたんで、じゃあちょっと先にギャバの話をすると、まあご存知、東映のメタルヒーローシリーズ記念すべき第1作目ですよね。で、宇宙刑事シリーズの3部作の第1弾ということですね。で、まあね、宇宙刑事ギャバン言わずと知れた、名曲ですね、オープニングテーマ。まあ、これもね、聞いていただければまあまあわかるんですけど、やっぱりこう最初のイントロがね非常にこう印象的ですよね。でやっぱ繰り返しなんかもこう使ってて、まあコード自体はすごいシンプルな進行をするんですよね。でそうですね、まあちょっとこうなんていうのかな、またこうマジンガーの頃ともこうだいぶ雰囲気が変わってくるんですけれども、まあ割とこうギュインギュインってこうね、ギターの泣きのサウンドなんかも入りますし、あとはまああのベースラインとかがちょっとこう聞いてると、なんかどうも当時のディスコの影響があったんじゃないかといったような、指摘もあるようなんですね。でも結構パーカッションとかもね、面白い、パーカッション使ってたりね。まあ、ちょっとこう、なんていうんですかね。まあ、歌ってたのはね、岸田明さんですから、まあ、非常にこう全体として、こう、迫力のある、曲にはなってるのかなと思いますね。井森さんもこの辺になってくると、ご存知っていう感じですか、ギャバンは。
そうですね、ギャバンはもう。どこから知ったかはもう定かではないですけど、もう一番最初に聞いただけでもうかっこいいってなりましたよね。
いやー、なりますよね。
だし、もうサビの部分で問いかけられてるのにすぐ答え出てくるんだみたいな。
若さってなんだね。
振り向かないこと。
振り向かないことさ。
ああ、そうですかみたいな。なんかもう本当潔い曲っていうこともありましたし、であのそこからの、まあ、正確にはそこからがサビなんでしょうけど、あの宇宙刑事ギャバンっていうふうに叫ぶ、串田さんが叫んでるっていう、あここら辺で本当にこの曲聴いただけでまずギャバンを見ようってなったんですよ。
いいですね、
そしたらなんかあのむちゃくちゃな世界観だったんで僕にとってはですけど、面白いって言いながらやっぱりその盛り上がるシーンではあの主題歌がかかるっていうことがあって、だからもう、もう典型的にもう これでオタクになるしかないよねみたいな。
それぐらいの吸引力がやっぱありましたか。
ありましたね。で今でもやっぱ熱くなれますし、
まあ、僕はおっさんなんでギャバン以前もなんとなく分かってるんですけど、僕の記憶は確かな、まあね、東映ですけどギャバンってこの同時期に一回仮面ライダーのシリーズが終わるんですよ、ギャバンの前にね。そうで、仮面ライダーのちょっとダークで大人な世界観をこう引き継いだ作品としての認識だったんですね、僕、宇宙刑事ギャバンって。やっぱり、だからやっぱりあれですよ、出てきた時にこのオープニングテーマ聞いた時にも、あ、なんか大人、いや今聞くとね、別にそんな風に思わないかもしれませんけど、あの当時はそのあ、なんかちょっと大人な曲だなっていうね、ちょっとこうディスコナンバー的な印象もあったんで、わ、ちょっと大人っぽいかっこいい作品始まるなってこうワクワクしたのはやっぱこの曲にいざなわれてっていうところはありますし、あとはエンディングテーマが、星空のメッセージだったかな、っていうちょっと緩やかなテンポのナンバーなんですけれども、これまたやっぱりちょっとディスコチックな、こうメジャーマイナーっていう転調があってメジャーに戻ってくるっていう、で主人公はこう自分のこうなんていうんですかね、こう思いの丈を述べるのが、歌詞の中にあるんですけど、そこがマイナーコードになってるんですよね。だからちょっとこう しんみり聞かせる、曲になっていて、これもまたいい曲だなと思って聞いてましたね。じゃあ、まあ、あと挙げていただいた、じゃあマスターにもちょっとギャバンの印象も聞いてみたいなと思うんですけど。
いや、やっぱりかっこよかったよね。
いや、かっこよかった、本当に、
うん、今それまでのやっぱり変身しヒーローってね、
うん、
まあ、仮面ライダーにしても、まあ、それっぽいのもないことはなかったんだけど、どこかこう有機的でね、
そうですね、
うん、まあね、モチーフがバッタだったりカブトムシだったりするわけだからしょうがないっちゃしょうがないんだけど、でそこでこう、まあ、なんていうの、そのコンセプトとしてそのコンバットスーツを着るっていう、そのだからそのコンバットスーツはあの金属をその定着させるんだっていうね、まあ、定着っていう言葉もまたまあ、実際に工業的に使う言葉なんだけど、それを持ってきてるっていう言葉のセンスもいいし、
はい、
でそのフォルムもすごいかっこよかったし、
ね、
うん、で曲は曲でね、串田明さんの なんとも言えないこう強烈な歌い方で、
うん、
ね、歌もあの通りの歌だから、
そうそう、
うん、やっぱり印象には残ってますよね。
ですよ、
うん、
80が、ウルトラマン80が終わって、で、仮面ライダーも一回終了になって、
うん、
それこそ特撮スーパー戦隊ぐらいしかなくなっちゃってた、サンバルクだと思います。
だね、ギャバンもそうだし、まあ、マジンガー Z ももちろんそうなんだけど、いい年こいた大人がね、力いっぱい歌えるんですよ。
そうそうそう。うん、それぐらいのこうね、曲に耐えうる曲なんですよね。
そうそうそうそう。
うん、
だから例えば何、みんなで例えば飲みに行ってカラオケで歌ったとしても、
うん、
まあまあそれもありなんじゃないみたいなところもあるし、案外こう乗ってきてくれる人もいたりとか、
そうそうそうそう、
うん、
まあ、銀河連邦警察っていうところがあって、そこのコム長官っていうのがこうギャバンを派遣するんですよね、その地球にね。その辺のなんかストーリーなんかも割とこう、なんていうのかな、こう、まあ、もちろん高等無形な話ではあるんだけれども、どこか大人のそれこそ刑事もののちょっとニュアンスなんかも感じられたし、うん、なんかこう全体として作りにこうあまりこう子供騙し感がやっぱりなかったという印象がギャバンにはあるんですよね、うん、で、まあ、その辺を見事にこうオープニングテーマあるいはエンディングでも、ちゃんと表現できてたんじゃないのかなと思いますし、なんかこう SF 的な、なんかかっこよさみたいなのはやっぱ感じますよね。あんまこう戦隊ものとか、まあ、仮面ライダーもそうですけど、あんま SF って感じしないじゃないですか、こう、
うん、
だけど今度のこのギャバンっていうのはなんかこうね、すごいこう金属の質感のあるようなまあ、スーツというかね、うん、着てるし、うん、なんかこう設定とかもなんかそういう宇宙の組織があってみたいな、なんかこうちょっと SF チックななんかこう世界観があったので、すごいね、惹かれたんですね。もともと僕はそういう結構宇宙ものとか SF 好きだったんでね、うん、
いやだからね、ちょっと音楽の話から離れちゃうけど、
はい、
ギミック的にやっぱり惹かれるものがいっぱいあったんですよ。だからスターウォーズの、まあ、影響をもろ受けてるとは思うんだけど、そのボディにいろいろライトがついていたりピカピカだったり、まあ、ここっていうその必殺技を使うときに目が光ったりさ、
ね、
うん、で、まあ、使ってる、ね、武器はレーザーブレードだしさ、
まんまライトセーバーですからね。
そうそうそうそうそう。でもやっぱりこう、そういうかっこよさをやっぱり持ってきてるからね。
そうそうそう、
うん、
レーザーブレードやっぱだって剣ですから、言ってみればそれがで戦うっていうこのなんか新鮮味ってやっぱありましたよ。レーザーブレードかっこいいし光るし、うん、
うん、まあね、ブラックで剣は使ってたんだけどさ、仮面ライダーブラックでね、は
い、あ、そうでしたね、うん、
うん、だけどやっぱり光る剣っていうのがね、
そうそうそう、
やっぱり見栄えするんですよ。
そうなんで、ちゃんと、うん、ちゃんとオープニングでも披露してくれますしね、ちゃんとたっぷりこう、うんうんうん、
ね、ギャバンダイナミックっていう必殺技がただの空たけ割りなんだけどそれでもやっぱりかっこいいんですよ。
そうそうそうそう、
うん、
いや、だからまあ、そうちょっとこうね、大人の主張にも耐えうる、作品だなという印象もあって、まあ、その路線が、まあ、シャリマン・シャイダーにも引き継がれてるなと思うしね。で、この辺も全部中明先生が手掛けられてますので、まあ、この宇宙刑事シリーズのヒットに、まあ、渡辺中明さんも少なからず貢献してるんじゃないのかなと、思ってます。じゃあ、もう一つですね、キカイダでしたよね。はい、キカイダはね、どうですかね。まあ、ちょっとこうあれかもしれませんね、ニゴリさん、ジデラクサさんにしてみるとそこまでおなじみでもないかも、
ちょっとやっぱりマジンガーとギャバンに比べると、まあ、マイナーかなっていうのはどうしてもあるかな。
はい、ただ、まあ、マスターは結構思い出のある作品ではあるというと、まあ、キカイダーのオープニングテーマは、ゴーゴーキカイダーですかね。はい、この曲もね、何ですかね、非常にこうロックサウンド調といいますかね、エレキのギターが結構こうバンバン引っ張ってくれるような感じなんですけれど、こうちょっとこの曲もなんかこう当時にしてみればやっぱりこう大人の雰囲気を感じさせるでかっこいいサウンドにはなってたかなと思うんです。で、それって多分こう、キカイダーの作品のこう作品性みたいなものとも関係はあると思っていて、結構キカイダーってあの70年代前半の作品ですけど、まあまあ、もちろんね、あの、石ノ森章太郎先生なんで、なんていうんですかね、こう、結構複雑な、こう、悲劇性もあるし、決してこうね、なんていうの？明るいこう正義の味方っていうような雰囲気の作品ではやっぱりなかったかなと思うんですよね。あとはまあそうですよね。歌ってた方が、ヒデユキさんだったかな。で、あの、チェンジのところ、チェインジってこうね。
そう。でね、やっぱり、あの、キカイダーも、あの、やっぱり、中明先生だからなのか、わかんないけど、やっぱりね、エンディングもいいのよ。
戦え人造人間。
そう。あのね、ギターのジロ、僕らの仲間は優しく強いロボットだって言って、いきなりそこでアークと戦いって入ってくるところがね、またかっこいいんですよ。
かっこいいんです。
い
や、わかりますよ。いや、まあ、珍しいっちゃ珍しいんですけど、ちょっとアップテンポなんですよね、エンディングテーマとしてはね。ただ、本当にこう、ギターがね、まあ、世界観にちゃんとマッチした形で使われてますし、あとマイナーコードで、ちょっとこうね、あとは、何ですか、聞いてると、まあ、あれですよね、A メロの後半なんかだと、こう、ちょっとこう、オープニングにも近いようなコード進行なんかもあって、やっぱその辺のつながりもね、感じるような作りになっていて、結構ね、テクニカルな曲なんですよ、キカイダーの2曲ってね。だから、最初聞いた時のインパクトで言うと、正直マジンガーやギャバンには劣ると思ってるんですけど、ただこう、ね、聞き込むとね、非常に味わい深い曲だなと、僕は思ってます。あの、キカイダーの2曲はね。この辺も結構だから中明先生の初期の傑作と言っていいんじゃないですかね。いい曲だと僕も思います。この辺はあんま印象残ってないですか？ジダラクサイさんとかはこうキカイダーあたりはなかなか。
キカイダーはですね、正直見たことがない。
いやだと思います。
なるほどね。知ってるのはあのギャバンに影響されてその時のその特撮ヒーロー列伝みたいなやつ、
はい、
あのちっちゃい、あの、子供用の、あのフルカラーでもないかな、カラーのついた、あれで、あの、要するに歴代のやつが載ってるよっていうやつで知ってるだけで、実際にはやっぱ見たことないので、なんとも言えないですよね。
ああ、そうですよね。キカイダーとかハカイダーとか、あの辺はちょっと正直ピンとこないかなって感じですよね。
あの、世代のずれ方が近すぎるんですよね。あの、半歩とか一歩ずれてるだけなんで、あの、はい、古いっていう、 うわけでもないじゃないですか。
そうです
ね。俺からすると。
わかります、わかります。
うん。そのずれ方って結構致命的に、な、あれがあるじゃないですか。で、例えば10年、15年離れてると、逆に見れたりする、見たりする機会があるんですけど。
はいはいはい、はい。ひごにさんなんかどうですか？機械だとか。72年の作品けど。
機械だは、初めて見たときにめちゃくちゃかっこいいって思った記憶があります。
うん、
あ、やっぱ左右のバランスが全然違うっていうの。
そうそう、足目なんだよね。
あ、で、うん、もうパッと見で、あ、不完全なんだとかっていうのが一瞬で分かって、主人公の苦悩がもう体にもう現れてるんだっていうのがもう分かったところで、もう石ノ森先生の凄さっていうのはなんか身に染みた覚えがありますし、音楽聞いてしっとりというか、
うん、
でも力強いみたいな、
あの、なんていうの、カラッとした激しさじゃないのよ、湿ったこうなんかね、うん、激しさというか、特にオープニングなんかは作詞石ノ森先生ですから、もう もろなんですよね。もうちゃんとだから世界観がもうしっかり出ちゃってるんで、石ノ森章太郎作詞、渡辺宙明作曲編曲ですから、もう、はい、うん、だからこそできてるあのじっとり感があると思いますよ、うん、
はい、僕らの世代からすると多分、機械だあたりからの影響も多分受けているのが、この番組で下げられているでおなじみ庵野さんなんですけど。
いや別に下げてはいないんだけど。
そうですか。だからは、まあ、あの庵野さんのその不完全なロボットみたいな、そんなのを見ていって、うん、機械だが、あ、やっぱあそこから来てるのかなみたいな、
うん、
この辺がはっきり分かるなっていうのもありましたし、世代的にはやっぱ仮面ライダーダブルを見たときに、
はいはいはい、
あそこの血脈をちゃんと受け継いだ平成ライダーが出たみたいな、感動はなんかありました。
うん、機械だはね、非常に強烈なやっぱ印象が残っててね、また仮面ライダーとは違った味わいがあるんですよね、うん、なのでぜひね、ちょっと、まあ、何か機会があればね、はいはい、
あとサイドカーにびっくりしました。
そうね、あれで初めてサイドカーを知った人結構多いんじゃないかなと思ってますよ。僕もそうなんだけど、あ、こんな車あるんだと思ってさ、
オープニング見た時に、うん、まあ、戦闘シーンですけど、サイドカーやりながらこうドリフトみたいなことして、
うん、
ガタガタガタガタなってるけど、でも毎回やるんだと思って、なんかすごいこだわりを感じました。
なんかこう全体的にこうね、アンバランスな演出なんですよね、こう機械だって、あの乗ってる車もどちら、まあ、もちろんこう表現としてはアンバランスね、あれだってアシンメトリーといえばアシンメトリーですから、なんかそういう全体にこうね、そのなんかこう、ちぐはぐみたいなもののかっこよさみたいなのをどこか意識して演出してるんじゃないかなというようなやっぱ気がしてます。うんうんうん。いい曲かな。
あとやっぱ機械弾はね、破壊弾っていう存在がね、
うん、
大きい。
そうね、常に。
うん、で、まあ、音楽の方でもね、破壊弾の歌っていうのがあるんだけど、これもまたね、いいんですよ。
いいんですよ、
うん、
これまたね、まあ、破壊という存在がどういうものかというのをもう手に取るようにこの曲聴け
ば、そうね、水木先生がねしっとりと歌ってるんですよ、これまた
なんですよね、中名水木のラインっていう本当、まあ、いっぱいありますけど、この頃はもうだからなんていうのかな、水木一郎さんってまあね、こうシャウト系のなんかこうね、イメージありますけど、歌唱力そのものがすごい高い人だから、特に初期の頃のこういういろんな曲をね、水木さん歌ってますから、あ、こんな曲もこんなに表現力豊かに歌えるんだっていうのを再発見したりしますよ。この頃の曲聴くと。ほんと。うんうんうんうん。それを感じますね。それで言うと、じゃあ、ちょっと僕のチョイスで、最初に触れたいのは、まあ、ちょっと、マスターの作品より時代が下ります、若干。まず最初に紹介したいのは、鋼鉄ジーグなんですよね。
はいはい。
これも中名水木のラインなんですよ。そうそうそう。で、まあ、 まあ、ジンガーとはやっぱりまたちょっと一線を画す、ものですね。よくね、まあ、オープニングテーマご存知、鋼鉄ジーグの歌っていう作品なんですけど、もう半分ぐらい擬音ですかね。半分以上かな。よくネタ扱いされるんですけど、ね、そうそう、ババダダン、ダダンダンって、あの、こう、うん、まあ、とにかく、あの途中、ダン、ダン、ダン、ダダンとか、バンバンとかね、そういう擬音がとにかくいっぱい出てくるっていうね。
はいはいはい。
うん、まあ、本当に、なんていうか、こうよくネタ曲扱いされますけど、まあ、でも、僕はやっぱかっこいいし、すごい力強さを感じるなと思うんですよね。うん。あと、アニメのね、オープニングが長いんだ、この曲、確か。まだ続くのみたいな。あ、2番も行くのみたいな。3番だったかな ?1 番、3番だったかな、ちょっと記憶が曖昧なんですけど、とにかく、ほぼフルで歌って聴かせる、曲になってます。はい。鋼鉄ジーグはどうですか、萩和さん的には。
何、萩和原人全滅だって言わせたいわけ、
邪馬台帝国。
卑弥呼の一族全滅だ。
ねえ。
ね、腕が飛び出すだからね。本当に。
僕は、実はマジンガーよりジーグだったんですよね、こう。うん。で、主人公の声が古谷徹さんだったと思うんですよ、確か。うん。だから、アムロのあのちょっとこう、いじけたような印象と全然違いますんで、ちょっとね、その辺はね、比較してもらいたいなという気はしてるんですけど、はい。まあ、とにかく、曲はパワフルです。うん。で、なんていうのかな。うん、そうそうそう。あとは、水木さんの、もう結構、もうノリノリでね、もう多分この頃になってくると、忠明先生のこう、多分、表現と水木さんの歌い方みたいなのが本当にもうリンクしてくるんですよ、この頃になってくると。うん。だから、ノリノリで歌ってんのよね、本当に。こう。だってもう、ビッグシューター、風より速い、みたいな感じで、この辺はもう、本当に、結構だから自由に歌わせてもらってんだろうなっていう、感覚も正直あるし、うんうんうん、まあね、勢いのあって、かっこいい曲ですね。うん、あと、まあ、さっきの話で言うと、エンディングテーマ、ヒロシのテーマっていう曲なんですけど、これやっぱり水木さんのね、歌唱力がもう出ますね。はいはいはい。うん、じゃあこの曲はね、いいですよ、本当に。まあ、マジンガーほどメジャーかと言われるとメジャーじゃないかもしれませんけど、うん、鋼鉄ジーグはいいですね。で、まあ、続編のね、鋼鉄新ジーグっていうのを作られてましたけどもね。あれももう20年ぐらい前なのか、もうそこまでいかないか。うん。どうですか、ニゴリさんは、ジーグあたりになってくると、こう、わかってる。
ジーグあたりになってくると、本当に情報ないですけど。ただ、まあ、やっぱりスパロボ基準になっちゃうんですけど、
はいはい、
多分ね、そんなに出てないはずなんですよ、鋼鉄ジーグは。
はいはいはい、はい。
多分2、3作だと思うんですけど、うん、なんかすげえ印象に残ってるんですよね。
インパクト強いもん。だってバラバラなんだからさ。
はい。
そうそうそう。
だし、あれがあったから、ターン A ガンダムでターン X だったんだろうなとか。
かなあ、か、うん、
いや、わかんないですけどね。バラバラになる敵とか結構いましたから。
そうね。
ただ、そこら辺があっての、なんか、僕ら、まあ、視聴者なりの納得感っていうか、あ、そういうことあるよねっていうのが、もう刷り込まれてるみたいな。
ゲッターと違って、合体シークエンスに変形要素がないんですよ。基本的に、はい。うん。そのね、シンプルさも僕は好きなのよね、こう。ゲッターはゲッターでいいんですけど、正直初期のゲッターって、いや、そうはならんやろ、みたいな合体シークエンスあったりするじゃないですか。そこの、今のそこのぬるっとした感じどうなってんのみたいなさ、こう、あるんだけど、ジーグってほら、そういう、もっと合体シンプルなんで、磁石なんで、なんかその辺のね、妙な納得感個人的にありました。僕ね、ひねくれた子供だったんで、ゲッターの合体、初期の頃は本当に納得がいかなくて、なんでそんな風になるんだろうみたいなさ。だから個人的にはね、ジーグ印象に残ってるし、曲も印象に残ってるんですよ。
はあ、 あとはもう、ジーグがイタリアで大流行りっていう、
なんかね、
ぐらいしか、
そうそうそう、
はい、ないですけど。
まあ、僕、超合金もあったんですけど、まあね、なくなりますよ、部品が。
子供に持ってかれたんだよね。
息子がね、うち僕のチーグ、ジーグ持ってね、砂場にダッシュしましたからね。もう、えらいことになりましたよ。もうね、右足がまずね、砂場になんか埋もれてて、あとね、左手だったかな、どっちか、どっかもなくなっちゃってて、もうね、砂鉄がびっしりついてるっていうね。もう本当に砂場に持ってっちゃいけない超合金第1位ですね。ぶっちぎりで鋼鉄ジーグはね。はい。ジダラクサイさんもジーグはあんまりわからない感じですか？
ほぼニゴリさんと同じで、スパロボに出てたから知ってるっていう感じですよね。だからスパロボって結構俺たち世代に存在を知らしめてくれた偉大なソフトなんですけど、そこから先見るに至るまでの道のりが結構長いんですよね。だってレンタルビデオ店ないんですもん、ジーグ。
ないよね。
ないんですもん。
ないんです。そう、なんかちょっとね、ゲッターマジンガーからすると1枚劣る感じがあってね。で、正直鋼鉄新ジーグも個人的にはあんま刺さんなかったんで、ちょっとマイナー感あるかな。
だから俺がいろいろとお世話になったゲームショップに頼ってた先輩ちに悪いことを教えてもらいながらビデオを見せてもらった感じですかね。
こんなの
そういう人たちは必ず持ってるんで、その世代なんで、はいはい、俺たちというか一つ上の世代なので、
はい、
はい、持ってたんで、そういうのを見せてもらったりして、一応見たことは、
うん、1話だけはね、今、アマゾンプライムで無料で見れる、鋼鉄ジーグ。
でも俺、もしかしたら見れるかな、
東映アニメチャンネルでも見れる、
はい、東映アニメチャンネルは入ってないんですよね。うん、
あれですよ、やんちゃなアムロレイが見れますけど、ぜひ、ね、チェックしていただければな。
まあ、でも、マジンガーに比べれば、全46話なんで、まだ、まだ、まだ楽。
まだ、
46ぐらいはね、別に。
うん。
オープニングのね、こうパーツがね、わーっとこう集まるシーンがあるんですよ、こう顔に向かって。最初、こう、ね、こう焦点が合ってないんですけど、シーンがかっこよくてね。ぜひオープニングの動画もね、ありますんでね、見ていただきたいなと思います。はい。
鋼鉄神ジーグだけは見れる環境がありますね。
あ、そっちはあるんだ。
ね、バンダイチャンネルにちょっと今入ってるんで、入って
ね。はいはいはいはい。で、2曲目です、僕の。ちょっとね、変わり種を一つ放り込んでおこうかなと思ってまして。
ちょ
っと？はい。でご紹介したいのがね、野球教の歌っていうあったんですよね。
ドリームボールか。
ご存知、水島新司はい、曲なんですけど、これ聞いてみました。これね、まずね、何にびっくりするかっていうと、まず歌詞がないんですね。こう歌ってるのは堀江光子さんです。はい。で、堀江光子さんが、ずっとボカリズで、トゥットゥットゥってこう、ただ歌詞がないところでずっとこう、ボカリズしてるっていうね。はい。そういう曲です。って言って、わかるかな？まあ、聞けばわかるんですけど、はい。なんで、まず歌詞がないんですね、この曲は。うん。あとは、ね、イントロが変。変です。全然、メインの、A メロと噛み合ってないんですね。この、なんかちょっとデジタルチックなのよ。なんかこう、なんて表現していいかわかんないんですけど、で、すごいね、それが印象に残ります。で、全然なんか野球漫画のアニメの雰囲気がないっていう。
聞いたことなかったんですけど、
はいはいはいはい。
まあ、ね、まあこの時代ですから動画とかが、まああるので、ちょっと聞いてみたんですけど、最初あれページ間違えたかなっていう。
そうなんです。
野球中名さん、うん、どっち、ええっていう。
そうなんです。全然イントロだけ聞くと、あ、これメタルヒーローシリーズが始まるんだなっていう雰囲気なんですけど、始まると、ミッチがひたすら、ボカリズしてるっていうね。そう、しかもちょっと歌謡曲チックのなんかちょっとこう哀愁の入ったような感じの、はい、曲なんで、 ただね、こう聞き込めば、あ、まあまあ野球教の歌って、まあまあ主人公女の子ですから、まあ、確かに、こういう路線もありかなとは思いますけど、正直ね、最初聞いただけびっくりしましたよ。だからすごいよく覚えてるんです、これ。で、作ったのが中明先生として二度びっくりみたいな感じの曲ですよね。だから、こういうなんかこう、歌詞のないボカリーズスタイルの曲って、あんまりね、なかったの、この頃。あとね、僕の記憶にあるなら、こういう歌詞のない曲ってね、正直ドロロの、劇中歌のピピの歌だったかな、違ったかな、なんか、それぐらいしか記憶にないんだよね。すごい、ね、古い話してますけど、だから、すごい、珍しいんですね、そういう歌詞のない曲って、ちゃんとでも聴かせる曲になってるので、いい曲です。はい。で、もう一曲、あげるとすると、同じ堀江光子さんつながりなんですけれども、漫画名作劇場サザエさん。まあ、通称ですね、火曜日サザエさんって言われてるんですけど、これのオープニングテーマだったサザエさんの歌も、中明先生なんですね。はい。これを僕はね、3曲目にあげたいんですけど、ちょっと先に、にごりさんとかに聞いてみようかな。知ってます？火曜日サザエさんの存在って。
知らない、知らない。
知らない。あのね、昔ね、週に2回やってたのよ、サザエさん。
そこはなんか知ってますけど。
うん。
オープニング違ったんですね。
違うんです、違う。
全然違うよ。
全然、そうなんです。はい。お魚くわえてないのよ。窓開けちゃった。
まさか磯野家の間取りが最初にわかるとは。
そうそうそうそう。そうなんですよ。そうなんです。ちならくさいさんは火曜日サザエさんってご存知です？
あ、見てましたよ。
あ、よかった。ここにご存知の方が。はいはいはいはい。いい曲の、
あ、そう、しっとり、しっとりですよね。
そうそう。あのね、なんていうかな、まあ、いわゆる日曜日サザエさんがちょっとコメディチックじゃないですか。こう、どちらかというと、あの主題歌って。で、火曜日のサザエさんって、今、ジダラキサイさんがおっしゃったように、結構、しっとり明るいみたいな感じなのよね。なんかこう。だから聞かせる感じになってるのよ。また歌ってるのはミッチだからね。
そうそうそう。なんかあの読み聞かせをこう、が始まるのかなっていうような感じの語りかけなんですよね。
そうなんです、そうなんです。そうそう。だからね、すごい、あのね、いい曲なんです。大好き。僕大好き。火曜日サザエさん好きなんですよ。マスターはもちろん火曜日サザエさんの存在ご存知だと思いますけど。
いや、知らない知らない。
いやいや、一番知って
る。見たことないもの。
一番知ってるでしょうが、もう。
なんとなく絵も違った気がするんだよね。
いや、なんかね、そういう印象。うん、なんか時代、再放送かなんかの枠なんだよね、確かね。
だけどなんか、オープニングのせいなのかな、なんかね、絵が違うなと思って見てた記憶があるんだよな。
雰囲気が違うんですよね。わかります、わかります。うんうん。そうそうそう。ね。あれですからね。もう、井上さん、あれですよ。あなたもサザエさん、私もサザエさん。みんなサザエさんになっちゃいますから。本当に
怖いですよ。
, 笑う声まで同じねですから。
どういうことですか。
いやいや。で、エンディングテーマももちろん違います。明るいサザエさんという曲で、これも堀江光子さんが歌ってたんですよ。なので、まあ、実はサザエさんも中明先生やってたよっていうね、ことをちょっと言いたいがためにですね、ちょっとこう、紹介したかったなと思います。で、日曜日のサザエさんしかご存じない方はぜひね、多分火曜日サザエさんで検索するといっぱい動画出てくると思うので、聞いてほしいなと思います。すごいいい曲なんですよ。で、なんて言うんですかね、こういう、なんか、ファミリー向けの、曲も書ける先生なんだなってことが、すごいわかります。だからね、火曜日サザエさんは75年から始まってるんですけど、同じ年にゴレンジャーが始まってましてね、そう、同じ人がみたいな衝撃があったと思いますよ、これ。はい。ということで、カッカチョイスの3曲はちょっと異質だったんですけど、ジーグ野球教火曜日サザエさんというところをね、ちょっとチョイスさせていただきましたけれども、実はね、 みのりさんからこんなのもあるんだよということで、ちょっと何曲か、ご紹介をいただきたいなと思ってるんですけど、逆にちょっと僕も知らない2曲だったんで、ちょっと教えてもらいたいなっていうところもあるんですけど、
僕なんかが語ることもないとは思うんですけど、
いやいやいやいや、
あえてその鶴瓶先生のその一つの面として、やっぱ映画もやってらっしゃると、
はいはい、
いうことで、
はい、
まあね、特撮やってるんだったらそりゃ映画もっていうこともあるんですけど、あの時代劇の方もやってらっしゃるという。
いやね、いや全然知りませんでしたよこの辺は。
いや僕もね知らなかったんですけど、本当に2年前か1年前かぐらいに、あのそれを知りまして、はい、で僕妖怪好きじゃないですか
ね
妖怪の映画もやってるんだと思って、でちょうど見る機会があったんで、あの妖怪百物語っていうのを見たんですよ
古い映画だよ、もう60年ぐらい前の作品ですよね。
1968年ということであ
らららららら、あ
だからその時にですけど、まあ僕が知ってる宙明さんはやっぱりザ・アニメとか、ね、
まあもちろん僕もそうです、そこ、ね、
はい、だったんで、こんななんかやっぱおどろおどろしい曲もやりながらで、うん、妖怪百物語自体もちょっとコメディーなところも入ってくるので、
はい
はい、あのそこら辺もちゃんと曲つけてっていうこともあって、もう縦横無尽にこうやってらっしゃったっていうその印象がなんかすごかったですし、この作品自体がですね、ガメラ対宇宙怪獣バイラスとの候補ダブルで出したっていう。
あ、そう。なるほど。
はい。もう、なんでしょうね。大英の
、うん。
はい。もう、多分僕が知る限りは最後の方に近い作品だったと思うんですけど。
はい。
はい。でもそれでも、映画2本作って出すんだっていう、
うん、
びっくりなところもあれば、その前には、ガメラ対バルゴンやってて、
うんうん、
で合わせて大魔神やってるっていうことを知って。
結構なかなかのチョイスですよね、こう考えると。
そうなんですよ。
出すんだみたいな。
はい、で、これが次に妖怪大戦争が出るという。
ああ、はいはい。
うん、
まあ。
はい、もうウィキペディア丸読みしますけどいや本当にびっくりしたんですよ見てて、
はい、
彦六師匠が出てるからわっけーと思って
、でなんて説明すればいいのかな、木久扇さんの師匠、お師匠さんですね。
そうですそうです、
はい、コーラスとかもそうなのかな、
その頃が8代目林家正蔵だったことですね多分ね、
ね、
で、はい、あの劇中で初代林家正蔵を演じてるっていうで怪談語ってるっていう、
あ怪談話が得意だったんだっけか、あ
のそうですそうです、
そうですよ、ね、
ですし初代林家正蔵さんがほぼあの百物語の元祖と、
あじゃあそうなんだ、そういうつながりで、
うん、ということで出会うべくして出会った作品だと思って感動した。
これの劇版を宙明先生がやってたと。
はい、
いや正直やっぱ僕もアニメ特撮から入ってるんで、その前のやっぱ新東宝時代っていうのはさっぱり分かんないのよ、やっぱりこうね、あとはもう大映とかそういう映画の劇版のイメージって正直映画といっても全部アニメ特撮の方の映画の劇版のイメージしかないから、
はい、う
ん、こんな辺の話はね全然分からなかったんで、
はい、この映画はあのラストの最後あの妖怪たちが練り歩くっていう百鬼夜行の夜行のシーンがあるんですけど、そこが本当にすごいのでぜひ見てください。
見れるかな、大映だしな。
いやなんかリマスターとかが出てるみたいなんで。
あるんですか。あ、
あの角川さんがもうそれを買ってって感じですかね。
え、まあ、大映って角川が買っちゃったんだもんね。
はい、
じゃあ大丈夫か。
なので、ま、前の、最近出た、怪獣大戦争かな、
うんうんうん、
はい。の、キャンペーンの一環じゃないですけど、それと、だったらこっちもリバイバルしようか、リマスターしようかって言って、
なんか
放映されてたみたいなんで。
最近、妖怪物の映画もやりますよね、邦画でね。
はい。
ああ、なんかね、やっぱり根強い人気があるんですね。はい。
はい、で、まず、とりあえずこの妖怪百物語を。
ありがとうございます。
はい。
そっからなんかググッと時代が新しくなるもの。
いや、もう、2020年に撮りますけど。
2020年
すごい。はい
何年 ?56 年飛びましたね。はい。
はい。だからもう、チュベイさん、本当にすごいですよね。
うん。
ここまで、仕事を選んでるのか選んでないのかよくわかんないぐらいに。
いやいや。
やってるっていうことがあって、
は
い、
で、まさかの、あれですね、デレステからということになるわけですね。
そうですね。デレステ、まあ、デレマスからヒーロー VS レイナンジョーということで。
出た。ね。
まあ、一つのステータスなんでしょうか。よくわかりませんけれど、
うん、
僕、本当不思議なんですよね。アニメ各回で、チューメイ先生にこう作品を作ってくれって持ってくんでしょうけど、軽いノリで持ってってないかっていうぐらいの、めちゃめちゃすご
い。デレステだから。
まあそれはね、もちろんデレステの力を使って
もうそう
やったんでしょうけど、
でおなじみの、まあ、その中で も当然、おそらくこれだったでしょうね、
は
い、あ、
はい、でしかもこの曲がすごいのがですね、2人で歌ってるんですけど、
はい、
南條光と、
うん、
レイナ様で
様で、はい、
はい、で南條さんはもう、ヒーローなんで。
はい。
はい。で、レイナ様は、粉マイキーお嬢様ということで。
おじいちゃん的にはね。
うん、はい。いうことなんですけど、まず二人で歌ったの出してからのソロで二曲あるっていうことで。
二人バージョンとソロバージョンあるということなんですね。
そうです。で、歌詞が違うって。
歌詞が違う。ああ、はい。同じ曲です。
すごい。こだわりを見せたものなんですけど、ただこれがですね、CD になって出た時にですね、本当に耳を疑ったんですけど、デレマス、まあ、デレステの CD 出す、その一つのシリーズの中に、そうやって、オリジナル楽曲ですよっていうふうに、出したものもあれば、このアイドルがこの曲をカバーしましたっていうものもあるんですね。
はいはいはい、はい。
はい。で、それを、高木楓さんと、千歳お嬢様と、千代ちゃんで、っていうことで、まあ、他に2曲入ってるんですけど、まさかの鳥の歌と時を刻む歌っていう、キー楽曲っていう。
いや、まあまあ、この世界ではたまにあることですけど。
はい。なんで特撮聞いた後でしっとり涙を流さなきゃいけないんだと。
話がどうもどうなんだというね。
まあ、遊びすぎだぞ、出れますと。本当に思いましたね。
まあ、なんていうんですかね、こう、言ってみればもう、最初からね、狙って、あの頃のちょっと そういう特撮ものみたいな雰囲気を多分作りたかったと思うんですよ。このね、ユニットがモチーフになるまで。特撮ヒーローっていう、まあ、ものがモチーフじゃないですか、このユニットは。うん。だから、まあ、手を抜かない、こう、アイマス関連の例によって、まさにガチの特撮ソングを、こう、まあ、まさにその先駆者の方に、第一者にお願いを したということですよね、これについてはね。
うん。そうですよね。はい。
だってね、ド演歌を源哲也さんに頼むとこだからね。
はい。本気だな
とんでもない話だよ、うん、
そんなアイマスがそろそろサブスク始めるよっていう
何でもありだってサブスク解禁して何だっけ100曲じゃ聞かないでしょだって
聞かない聞かないだってデレステだけで100曲以上あるはず、
うん、ねえ、
うん、
だから十分サブスクとしてもう通用するだけのボリュームありますからね、うんうんうん、
あのねこのちょっとね、まあ、デレステやってるからちょっと言いたいんですけどこのヒーロー VS レイナンジョーの曲についてちょっと言っておきたいことがあって、うん、いやあの その歌詞の中にもちろんそのヒーロー VS レイナンジョーっていうところがあって、でヒーロー VS レイナンジョーっていうそのいかにも中明先生なそのちょっとサンバルカンチックなそのフレーズがあるんだけど、ちゃんとそのヒーロー VS って言った後ゴーって入るのね。ヒーロー VS ゴーって入ってレイナンジョーって入るっていうね。
なるほど、
そうそうそこそこっていうね、
ちゃんと勘どころを抑えてる。
そうそうそうそうそう、はい、そうそうそこ5入らなきゃダメなんだよっていう、
ね、
そうそうそうそう、
はい、よね、
はい、
いや
そこは言っときたいです。はい、
なるほど、ありがとう。どうですかこのあたりの濁りチョイス2曲は、どちだらくさいさん的にはこう、
わからぬわからぬのだ。だからね一切話しかも噛まなかったんですけど、いや正直ね、やっぱ、私でも、それは分からないこといっぱいありますんで、この中以外でも、サブスク、難しいなぁと。
で
も
ね、
ごめんなさい、はい、ごめんなさいね、弾劾用とか、そこら辺出さなくて。
いや、別にいいし、正直言うと弾劾用とかもそこまで引っかかってるわけじゃないっていうのがね、俺がその、なんだろう、ロボットものから離れた世代の頃の話なんで、で話題に上げても誰も拾ってくれないっていうパターンがあって、
はいはいはい、
うんっていう寂しい時期って、どうしてもそのオタクの中の段階でもあるやん。
あります
ね。なんかこういうでまた燃えたりもするんだけども、
はい、
まあその時期の時のやつなんで、まあまあだからしょうがないんじゃないかな。そのためには、なんか、俺は今日何のためにいるんだろうっていうのは、この一時、小一時間ずっと考えてはいるんだけど、大丈夫。
僕もそうですよ。ひねり出したのがこれですから。
あ、まあまあまあ。
ではね、そんな、もうちょっと紹介したい中明先生、あんな曲、こんな曲あるんですけど、まあまあ、いろいろあるんですけどね、稲妻とかもちょっと言っておきたいところあるんですが、まあちょっと置いておいて、まずはちょっと電子戦隊デンジマンの話をしとこうかなと思ってますよ。はい。で、デンジマン、オープニングは、電子戦隊デンジマンということでね、はい
はい、誰かが助けを求めてるんですよ。
そうなんですよ、
ね
ね、そういうことなんです。歌ってらっしゃるのは成田健さんです。多分成田健さんといえば有名なのはサイボーグ009の田賀ためにですかね、あの方ですよね。うん、まあ、やっぱこの方を代表するアニメ特撮ソングっていうと、まあ、たがためにとこのデンジマンになるかなと思ってますけれども、この曲もね、もうイントロが本当にこう、シンセ前回の、こうね、ちょっと電子音なんですよ、やっぱりこう、デンジマンっぽいというか、そういう電子戦隊という、こう、モチーフにちゃんとアジャストして、シンセサイザーなんですよね。うん。で、ちょっと不穏なというか、不思議な感じのイントロから、こう、まあ、なんていうんですかね、そこから、こう、ドッスンドッスンといったような、ちょっと重みのある、曲になるんですよね、こう。
電磁マン
電磁マンですよね、そうそうそう。あれです。これは、ニゴリさんも電磁マンあたりは、こう、ね、わかるでしょうか、なってくる。
いや、もう、電磁マン自体が、なんか、いろんな話題がありすぎて。
あ、そうですか。
あなんかね、はい、いろんな人のトラウマになっただとか、
はいはいはいはい、ね、
そういう、ね、話題が尽きないから見たは見たんですけど、
はい、
もうやっぱ結局このテーマソングが強すぎるっていう時があって
すごいこの曲も耳に残るのよね、デンジマンの曲もさ、うん、まあ、成田健さんの声がまたね、こう、印象的なのもありますけれどもね、うんうんうん。いや、なんていうんですかね、こう、この曲もちょっとディスコチックな感じもあってね、うん、なんかこう、世界観がちょっとこう変わってきたというか、うん、なんかね、そういう、こう、ちょっとそういう機械音っていうか、それこそさっきのイントロだけ聞くとね、まあ、野球教の歌も割とシンセバリバリな感じで面白いんですけど、デンジマンのあのイントロもすごい僕は好きでね、うん、印象に残りますよね。うん。エンディングテーマがね、デンジマンに任せろっていう曲なんですけど、これもいいのよね。 ぜひセットで聞いていただきたいなと思います。こちらも、確かオープニングもエンディングも小池和夫さん作詞で、成田健さんが歌ってたと思いますよ。うん。電磁マンだったら結構親しめる方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますけれどもね。どうでしょうか。うん。まあ、どうしてもね、中明先生というと、まあ、ゴレンジャー的なところに行きがちなんですけど、あえてのちょっと電磁マンからという感じでね、チョイスをさせていただきましたよ。で、まあ、先ほど出ましたけど、弾劾用ですよね。これって、にごりさん、OVA でしたっけ？何でしたっけ？有料放送でしたよね、確か。地上波ではなくて記憶があるんだけど。
はい、だったと思いますが、どうですかね。
あ、OVA です。
OVA ですよね、そうそう。
はい。
の、だから、オープニングテーマ、クロスファイトっていう曲なんですけど、まあ、中明先生と長年、こう、ね、楽曲提供を受けてきた、堀井光子さんと水木一郎さんが、デュエットしてるというね。はい。井森さんも、この曲はカラオケで必ず歌うということでね。あ、そうないですか？はい。
どっちかっていうと、友達が絶対一番最初に歌う曲でしたね。
この、はい、弾劾用のクロスファイトって、あれですよね。面白いのは、ハモリに水木の兄貴が行くんだよね。メインメロディーは、確かシュメロはミッチが歌うでしょ、この曲。それがね、なんかこう面白いなと思ってね。うん。兄貴がちょっと譲るんですよね、この曲、ハモリをね。うん。なんで、うん。面白いなと思います。はい。これもなんかこう、なんていうんですか、結構ベタな、まあ、ロボットアニメ的な曲で熱い曲なんですけど、もう弾劾用ぐらいになってくると、逆に中明先生ってもうちょっと一線引いてるのよね。こう、バリバリのロボアニメみたいなところからさ。で、確か弾劾用の裏テーマみたいなのが、あの頃の熱い、こう、ロボットアニメよみたいなので多分作ってたはずなんで、おそらくそれで中明先生にお願いをして多分書いてもらったと思うんですよね。うん。だからもうこの辺になってくると、なんか、解雇主義って言うとちょっと聞こえが悪いからあんまり言いたくないんですけど、なんか、あの頃の熱いロボットアニメソングを、みたいなところで中明先生に声がかかるパターンが多くなってくる。うん。そういう意味で言うと、まあ、流れ的には新婚合体ゴーダンナーっていう、まあ、ね、エロアニメの皮をかぶった熱血ロボアニメがあるんですけど、これなんかも、だって歌ってるのは、最初は串田明さんの曲ですよね。で、セカンドシーズンになるとまたミッチと水木一郎さんにお願いしてますからね。うん。講談のあたりも、にごり先生はチェックはされていらっしゃる。
そうですね。木村さんの絵でロボアニメだったら絶対見なきゃいけないって思って、履修はしたんですけど、はい、なんでしょうね。ただのエロアニメでっていう。思い出しか
。え、あ、そうですか。
いやいや、すごくね、熱い話ではあったと思うんですけど。
僕はエロ的で、鼻の下伸ばして見始めたら意外と鬱だなと思って。
いや、もう鬱ですよ。はい。だからその思い出を払拭するために、父揺れに全部資金系を持ってったっていう。はい。
まあ、ゴーダンナーもだから、新婚合体ゴーダンナーとセカンドシーズンのエンゲージゴーダンナーは、中明先生なんですけど、やっぱりこう、なんていうのか、最新のロボットアニメソングというよりは、あの頃の熱い曲みたいなね、コンセプトだったと思うんですよ。だから、串田明さんとか、ミッチとか、兄貴に依頼をしてると思うんですよね。うんうん。だから、こう、なんていうんですかね、こうどこか、新しいアニメではあったんですが、懐かしい雰囲気も感じ、まあね、感じさせるようなところ。
いやでもあれだよ、弾劾用とかさ、やっぱりマジンガー Z とか聞いた後で聞くと、はい、ちゃんと新しくなってるよ。
まあまあもちろんね、うんうん、アップデートはしますよ、もちろん。
うん
うんうん、なんていうんですかね、うん、こうもちろんね、長年活躍されてる方ですから、ちゃんと時代時代にアジャストしてね、こう書いてますけど、うん、まあそこで言うとやっぱ僕の中で中明先生一番カラオケで盛り上がるんじゃないかなと思ってるのは、最強ロボ大王者かなとは思ってはいますよね。
大王者、
いや、そうそう、 もうこの曲はもう盛り上がりますよね。平勲さんが歌ってますけど、こうライブ映像とか見るとすごいですよね、この曲ね。愛の手とかがもう大王子あたりも、日和さんはリアルではない感じですか？もうリアルですか、この辺は。
いや、もうまだまだですね。
あれ、大王者ってガンダムの後だっけ？
ガンダムの後
実際のテレビって違ったっけ？
あれ、トライダーとどっちの先だっけ？
あ、ごめんごめん、トライダーだ。ごめんごめんごめん、うん、トライダーがあってから大王者だ。
トライダー G7 大王者の流れだ。
うんうんうん、失礼
失礼。いやいやいや、
うん、
ね、SF ロボアニメで水戸黄門をやるっていうね、コンセプトでございまして、はい、この曲はね、やっぱりこう中明先生お得意のね、こう掛け声が入るんですよね。こうで非常に熱いアニメソングになってますね。うん、この辺は大王者もスパロボ参戦してましたよね。でも何回かね、うん、なんか僕もやった記憶があるんですけど、蝶についてはね。ジダさんも大王者あたりはって言われても困っちゃうかもしれませんけど。
あ、大王者あたり、いや別に知らないわけじゃないんですよ。ただ深く知らないっていうんですよ。そこまで強く刺さらなかったんで、はい、なかなか難しいですよね、感想を言われても。あ、いたなっていう。
最強なんだよ。
だって、やっぱり当時から、オンタイムの時からやっぱりこう、ネタっぽいなっていう感じはしてたからね。
ありましたよね。
うん。だからやっぱりその、シリアスなのが好きな人はちょっと引いちゃったと思うんだよね。
うーん。
大王者でしょ。だって私その頃多分水戸黄門知らないんで。
ですか？
ああ。水戸黄門は多分見てないと思いますよ。
水戸王子ですけどね、
うん、
主人公。
いや、だからその文法知らないで見たら面白くないでしょ。
うん、そうそうそうそう。
そうですね。
うん、
そうだな。
だからそれは履修の仕方が逆なんですよ。
はいはいはい。
でも、子供向けだったらやっぱ違くねっていう気がしなくもないんですよね。だって、俺がリアタイしている、多分、リアタイじゃないですけど、幼い頃に見ていたはずなので、見れる環境だったんで、ということを考えると、やっぱこのネタ、ちょっとおかしくないって、今の私は思います。だって、水戸黄門見てないと、水戸黄門の文法があるから大王者は面白いんであって。
そうそうそう。だから歌詞もさ、だからカモンカモンとか言ってんだけどさ、カモンにかかってるわけよ、要は。
はいはい。
葵の、ね、
そうそう、いや、幼稚園生でカモンの意味分かったら怖いでしょ。
カモンカモン大王者って歌うんですけど、だから、カモン、葵の五門にかかって、ちょうどさ、三体合体なんですけど、合体するとそれぞれのマークがさ、ちょうど三つ葉葵になる仕掛けになってるのよ、大王者って。
そうそうそうそう。は
い、いや、それもそうだし、まずその英語の発音のカムオーも知らないし。
そうか。
知らないし。いや、無理でしょ。だからその、僕の歯茎が、僕の顎が弱い時に、そんな硬いせんべい突っ込まれても噛み切れないんですよ、俺。
いや、
ようやく歯が揃え始めたかなっていう時に、そんなもんやられたら折れちゃうんで、多分ね、それは完全に刺さってなかったせいだと思いますね。
結局ガンダムとさ、ゼータの間の頃だからね、やってるのはさ、
そうそうそう、
ガンダムが最初不人気で終わっちゃって、でじわじわと人気が出てきた頃のやつなんですよ。だからこうね、ようやくそこからまたサンライズがこう、あ、ガンダムいけるじゃんって言ってゼータに着手する、その間のこう期間なんだよ。それこそ前回の、にごりさんの話じゃないけど、その頃にやってたのはトライダー G7 とか大王者だからさ。
いや、だから言っちゃったらあれだけど、サンライズの不作の時代なんだよ。はっきり言って。
ちょっと、いやいや、まあ今だから見れば味わい深いっていう評価になるけど、確かにそうでした、うん、当時は。なんじゃこりゃだったのよ、
正直。そうそうそ
う。うんうんうん。もうね、そう、なんかさ、ほんと、主人公が水戸王子でさ、カークスとスケールっていうのをさ、お供に従えてんのよ。で、カクさん、スケさんって言って。
だから、その、大王者にしても、うん、その、さっき自分がちょっと間違えたトライダーにしても、やっぱり、自分らぐらいの年齢じゃないと、そのネタにしてる面白さって分かんないと思うのよ。
そうね、
うん、トライダーにしたって
最初だからね、
あれ、そうだから、そのね、ロボットが首まで埋まってて公園になってて、 ね、そうそうその発信のたびにその公園にアナウンスが流れて子どもたちが逃げるっていうあのギミックにしたって、ね、ミサイル撃つたびにあの、
うん、
部長さんがさそろばん弾いて泣いてるっていうのだってさ
ですよみたいな。
やっぱ自分たちくらいじゃないと笑えないのよ。
そうね、
うん、だから小さい子たちにとってはなんじゃこりゃってなっちゃうと思うんですよ。であんまりかっこよくないから
ロボもじゃいけてないし、
だからやっぱり子供にとってロボットはかっこよくないとダメだから。
そうなんだよね、
うん、
だから、ま、今にして思えばですよ、やっぱり、ね、ガンダムが理解されるのにやっぱ時間かかったのよね結局。
そうそうそうそう、
あれをちゃんと消化してあの複雑でちょっとこう重層的な世界をやっぱ視聴者側もそれをちゃんと消化するのにね何年か必要だったんですよ、
うん
うん、でその間のサンライズの瞑想期ですから言ってみれば。
でもほらガンダムってメカは、まあ、後の MSV は別としてメカはふざけなかったじゃない、はいは
い、そうそうそうそう、
でメカはかっこよくって結局プラモデルで人気を引っ張ってたわけじゃない、前回の話じゃないけど。
そうですね、
でもトライダーにしても大王者にしてもそこで遊んじゃってるんだもんだって
あれもでもね多分、うん、あ必死で考えたみたいですけど、やっぱりこうガンダムがやっぱあの頃受けなかったって評価だったから、うん、ダメだこんなシリアス路線はっていう話だったらしいですよ。だからいろいろ木をてらってこうやってみるっていう中で生まれたのが社長で小学生であり水戸王子でありね、そうそうそう、うん、そういうことですよね。トライダーにしたって竹を割ったって名前は主人公としてどうなんだっていうね、うん、本当にふざけた感じになっちゃう。
だからね、サンライズ大元のご本家のね、
はいはい、
そのサンライズ本体自らがさ最強戦士ドンみたいなことしなくていいんだよ
最強ロボ大王者出た時さ、うちの兄貴とかはさ、おいお前ついに最強論争に決着が出たぞって言ってたんだからね、最強ロボが出たんだよとかってさ、いや、
ね、アトランジャーみたいなことしなくていいんだよ
いやだからね、じゃあ最強ロボと無敵レボぶつけたらどうなるんだみたいなさ、そういうさオタクのおもちゃみたいにされてましたからねだいぶ脱線しちゃいましたけど、でも、はい、曲はやっぱり、
いやいや曲はかっこいいですよ、
うん、曲かっこいいのよ、うん、そんなちょっと砕けふざけた設定でもかっこよくできちゃうっていうところはね、うんうんうん、いいんですよね、うん、オープニングアニメも正直こうね、なんかこうロボのかっこよさ前面に出る感じでもないしさ、ほとんどロボ出てこないしさ、言うなればオープニングの最後の方にちょこっと出るぐらいだもんね、あの大王者ってさ。で実際アニメ本編僕見てましたけど、強えんだ大王者がさ、本当にほとんど苦戦しないからねこいつ、うん、だから
なん
か
苦戦するわけがない、
そう、
ね、水戸黄門なんだから
苦戦しちゃダメなのよね、こう
苦戦するわけがないんだよ、
うどん国の水戸王者、うん、もうね、そうさあ、あの毎回毎回さ、こんなところに水戸王子様が来るわけがない、こいつは偽物じゃんみたいなさ、
うん、
同じ論法で襲いかかってくるあの水戸黄門リアルの、あのリアルっていうか、あのドラマの方の水戸黄門のよくある悪代官逆切れパターンを毎回毎回見せられるっていうような話でした。
だからね、ちょっとゲームの話になっちゃうけどね、忍者コマンドの心配ご無用峰打ちでござるだからさやっぱり
いや、
うん、強くて当たり前なんだもん
そこにあの緊張感もないよなっていうね話ですよね、うん、すいません、ちょっと全く曲の話をしてませんでしたけど、まあ、そんな頃に、出た最強ロボ大王者でも、かっこいいし盛り上がるし熱いいい曲だなという感じですね。
逆にさ、このね、今回そのなんで来たか分かんないって言っちゃってるけど、そのジダラクさんとか、まあね、まあ、ニゴリさんは少し出してくれたからいいけど、どこだったら刺さるんだろうね。
いやー、やっぱ東映版スパイダーマンとかじゃないですか、こう。
わわマシンロボとかは？
あ、マシンロボがあったね。うんうんうん。
ああ、その辺とかかな。
だ
から
まあ、ただ、
見てたのっていうと、やっぱギャバン、バビル2世、マシンロボ、クロノスの逆襲でしたっけ、うん、あのあたりは見ていたので。
そうだよね。
はい。まあ、わかりやすく話題に上がったとか、そのやってたのはギャバンですよね。だって俺変身ポーズ撮ってましたもん。
やっぱメタルヒーローになるよね。
メタルヒーローですね、うん、だって かっこいいし、
うん、
そうそう
かっこいいし、それはもうほうき持ってブンブンしますよ。
ね、そしてあの処刑用 BGM が鳴ってさ、
はい、
処刑用、怖い。おどろどろしい話になりますからね。あの、やっぱりこうね、どうしても、まあ、いくつかしか触れられませんでしたけど、やっぱスーパー戦隊とそのメタルヒーローのイメージはすごい強いのかなとは思いますよ。うんうん。だって、ギャバン、シャリバン、シャイダー3部作の後も結局好評だったから、ジャスピオン、スピルバン、ジバンとずっとやってますもんね、中明先生がね。うん。うん、そうそうそうそう。だから、やっぱあのメタルヒーローの世界観をやっぱ作ってきた、功労者ではあるし、うんうん。で、そういうところ、非常に大きいのかなと思ってます、うん、アニメの方もね、本当に、まあ、マジンガー、グレートマジンガーとやってますけども、まあ、意外とそんなに、なくてね、実はね、特撮ほどこうずらずらっと有名タイトルが並ぶって感じでもないのよね。大王者の後はアルベガスやってますけどね、アルベガス全然覚えてねえもんな。
サンバイケンにプラズマ走りだっけ、
あれか、あれか、
だったっけ、だったっけ、
だっけ、
違ったっけ、
それなのか、うんうん、なんか全然覚えてないもんな。
いやだってアルベガス自体が大して面白くない
またそういうこと
を、またそういう流れになりそうですね。
いや、
いや、ね、やっぱりね、ちょっと今日失敗だった。あのね、
はい、
あの宇宙刑事シャイダーのアニーにお任せとかの話をすればよかったんだよ。
あ、そうか。
それだったらきっとあのね、ジダラクさんとかも食いついてこれたと思うんだよ。
あの、すいません、なんか
ね、不思議時空のテーマとかさ、
一度聞いたら忘れられない安
定、そうそうそう、不思議ソングか、うん、
そうね、そういうことだったか、うん、すいません、まあ全然なんかも、まとめらしいまとめもできないんですけども。ただあの個人的にやっぱりこうね、こう振り返ってみると、まあアニメでも要所要所ですごい曲残されてるんですけど、どちらかというとやっぱ僕はこう特撮の系のね、やっぱり数々の曲という印象がありますね。うん、でだからスーパー戦隊にしたって、まあゴレンジャーからもうずっとしばらく手掛けられる。いらっしゃいますから、だからそこのだからメタルヒーローとスーパー戦隊の初期のあのイメージを作ってきたのは実は中明先生なんだっていうところで、そういう意味でも本当にそういうなんか後々に続くような人気シリーズのこうスタートアップに深く関わってらっしゃったっていうのはすごい大きいのかなと思ってます。で、なんていうのかな、全体を通してこう中明先生の作る曲っていうのはこう物語性を感じるんですよね。すごいこう曲自体にね、うん、でちゃんとこう主人公のこう身長とかを立てるような曲が実は得意でね、どうしても威勢のいいこうババンバンダダンダンの曲のイメージがあるんですけど、いやそうじゃなくて、あの今日も何回か出しましたけど、エンディングとか劇中歌に実は名曲隠れてますよっていうことで、うん、そのこう主人公の身長を朗々と歌い上げる曲もぜひね聴いてほしいんですよね。だからマスターのおっしゃったあの Z のテーマとかね、やっぱ聞いてほしいですよね、うんうんうんうん、本当にいい曲なんだこれ、挿入歌、うん、だからちょっとこうどうしてもオープニングとかのメジャータイトルに引っ張られちゃうんですけど、そういう結構まあ元々ね映画音楽で劇版で非常にこう名を上げてきた先生ですから、むしろそういう劇中歌劇版に結構、中明先生のエッセンス、色濃く出てるかなというふうに思います。だから曲名も分かんないような劇中歌とか劇版に結構いい味出してくる曲もあるんですよね、うん、じゃあ最後にちょっと萩生さんをお願いするとして、じゃあ仁織さんはいかがですか、ね、なんか
はい、やっぱちょっとね、中明先生のその時代柄はどうしても外れてしまうって言いながらも、要所要所というかね、もう最後の最後まで駆け抜けている方なので、絶対聞いていたし、なんだったらやっぱ中明サウンドを聞いた作曲家の方々が、僕らの時代でもその血脈をちゃんと受け継いで、 ロボットアニメだったり他のアニメだったり、そういったものをこう提供してくれてたなっていうのがやっぱりすごいなっていう印象なんですよね。
結構だから山本正幸さんなんかはっきり影響を受けてますもんね、あの辺のこ
う、はい、
イオンと、
はい、そういうこともありながらも、チェンメイ先生の息子さんのこの俊幸さん、はい、がやっぱ個人的にはその世代っていうことにはなっちゃってて、はい、あのファイバードとかドラグナー、まあ、ギリギリですけどドラグナー、あとはシンカリオンとか、だからそこら辺を考えても、やっぱりその血脈っていうのを感じますし、ああそうですね、僕自身その、まあ、確かに曲をここまで書いていらっしゃる方が亡くなるっていうのは寂しい思いはすごくあるんですけれども、絶対これからも語り継がれるとか歌い継がれる曲ばっかりだなと思って、
そうですよね本当に、
はい、カバーもそうですし、なんだったらもう水木の兄貴が今ね闘病ということで、発表されましたけれども、まだまだ元気っていうイメージもやっぱりあるので、だーって言ってくれるだろうし、なんだったらもうそのあと絶対影山さんとか遠藤さんとか、
その
辺がまあやっぱ歌ってくれるだろうっていう、なんかそういうなんか信頼感というか
もありますし、こうなんていうかな、こう熱血なこうやっぱりこう歌に乗せてっていう方向性をきっちりと方向づけてくれたのはやっぱ中明先生がいたからこそだと思いますしね、水木の兄貴もね。
そうですね、はい、
本校本人もおっしゃってましたけれども、
はい、今回もね、あのお話もたびたび出てましたけれども、正義だ男だというところもありながら、その影もちゃんと描くというか、そこら辺もやっぱもう鉄板なこの組み合わせっていうのがまだまだ僕らも楽しんでいけるなっていうところがすごく鮮明に今日印象を残ったなっていう感じでした。
だからね、やっぱ火曜日サザエさんで結構そこら辺の幅の広さをね感じるし、ちょっと全然触れられませんでしたけど、グレートマジンガーとかでもね、そういう曲あるからね、そう、みんなミッチンが歌ってるけどさ、ジュンの歌とかさ、もう、この辺の曲にこそなんか真髄があるような気もするのよね、なんかこう、逆に。そうそうそう。まあ、ほんといろんな方にね、曲ね、提供してましてね、まあ、全然触れられてませんけど、稲妻とかもさ、本当はちょっとね、触れたかったところもあるんですけどね、下尾雅人さんが歌ってるね、ところも、まあ、だから、そういう、こうね、提供されている曲の幅の広さも、ちょっとこう、目を向ける、耳を向ける、と面白いかなと思ってます。ありがとうございます。そして、無理やり声をかけて呼んでしまった、ジダラクサイさんですね。
はいはい。
いつも本当にね、都合よく使わせてしまって申し訳ないんですけれども、はい、いかがでしょうかね。
やっぱりラインナップを聞くと、幼少期に聞いていたとか、まあ、少なくとも、まあ、ギャバンとか、まあ、バビル2世。で、もう本当に、物心つく前からですよね。
はいはい。
口ずさんでいたっていうのが、まあ、親から聞かされていたりとか、あとはもうそこから先、実はもう小学生に上がってからだと、もうスパラボでしかもうお会いしないんですよね、ほとんど。曲としては、
はいはいはい
はい、でそこからまあ高校に入って悪い先輩たちにいろんなものを教えてもらってっていうのでまた出会ったことになるんですけれども、まあ、本当にお世話になりましたとしか言いようがないですね。ありがとうございます。
こう方向性をね一つ決定づけてくれる曲をねいっぱい書いてくださったように思うし、まあ、よくねマスターとこの話をするんですけど、今のアニメソングとかってね、こう本当にそのアニメの曲なのかさっぱりわからんみたいな曲もいっぱいあるんですよね。なんかこじゃれててかっこいいけど、それが本当にこの主人公のための曲なのかどうかって言われた時に、うんみたいな曲も中にはあるということで、
まあ、そうですね。だから主人公を歌うのか物語の 物語に対してのその歌なのか、それとも主人公に対しての歌なのかっていうのはありますけど、今の曲ってちょっと分かりづらかったりしますもんね。
ね、
うん、
だからやっぱりこう、まあ、バビル2世菊池俊介先生の作品ですけど、菊池先生、あと中明先生、渡辺武雄先生、この辺の時代っていうのは本当にこうアニメソングがそのアニメのストーリーに寄り添ってた時代だよなっていうことをちょっとやっぱ改めて感じますね。
そうそうそう、あの基本的にタイトル叫ぶか、あの必殺技叫ぶかしてくれないと。
そうそうね、そうバビル2世みたいにちゃんとお供の名前も呼んでくれてね、あこいつロデムって言うんだってちゃんと曲聴けばわかるっていうね、そういうことですよね、うん、じゃあ最後に一番おそらくドンピシャ世代と思われるいかがでしょうかね、まとめらしいまとめにもならないんですけれども、
まあ今日はあれだね、あの愚者級ファミリーの中のさ、
はい、
なんですかジェネレーションギャップをただ痛感するだけの回というねあのことになったような気はするんだけど、俺、はい、さっきね、あの、はい、何あのサンライズ自らがアトランジャーやっちゃダメみたいなこと言ったけど、
はいはいはい、
2012年のアトランジャーのアニメかなんかあったのかなこれ中明先生、はい、主題歌やってんだね今あのウィキペディア見ててちょっとびっくりしちゃってさ、やってんじゃんみたいな、まあまあまあ、
その時それは人に出したわけじゃないんですか。
やべえな、これ見たらちょっとアトランチャー見たくなってきたぞとか思ってるんですけど、まあまあまあそれはいいとして、あのやっぱりそのドンピシャ世代としてはやっぱりそのまあさっきもマジンガー Z のところで言いましたけど、
うん、
やっぱりその数々マジンガーにしろ機械弾にしろね、戦い戦ワンにしろ、こういろんな場面でそのなんていうんですか、こう血湧き肉踊るようなその曲を聴かせていただいているわけですよ、特に自分らぐらいの世代になると ね、うん、でそうなるとやっぱりその、今回ねあのお亡くなりになってしまった中明先生にはまあね、作曲をされる方なんでその世の中に曲をたくさん残されたということなんだけど、その曲の数々っていうのはあの少なからず僕ら の, あの血となり肉となってますっていうことはね、やっぱり まあ、ありがとうございましたってさっき、まあ、にごりさんも言ってたけど、もうその一点ですね、
うん
うん、でまあこれを機会にね、もし渡辺中明さんという方にもしね興味を持っていただける若い方々がね、うん、いらっしゃるのであれば、まあ、今回ね挙げたような、まあ、ちょっと古いものから最近のものまであるけど、まあ、そういうのを、まあ、ウィキペディア見ておそらくちょっと検索すれば今の時代ですから、
うん
ね、あんまり褒められたことがじゃないかもしれないけど、 YouTube あたりだときっと曲も聴けると思うんで、聴けちゃうと思うんで ね、
うん、
まあ、そういうのを聞いて、あこういうその形式っていうか、こういうそのフレーズにおっさんたちは昔こうワクワクしてたんだなっていうところを分かっていただいてね。
そうですね。
まあできることなら、まあカラオケかなんかで歌ってもらえばいいのかなと、はい、そしてね、うん、まあそういう曲ばっかり聞いてちょっと触笑気味になったな、ちょっと飽きてきたなと思ったらね、あの兄にお任せを聞いて笑ってもらえればそれでいいかなと、うん、そういうふうに思います。はい、
マスターにちょっと一つだけ聞いておきたかったんですけど、
はい、
まあ機械弾がお好きな、ね、まあ、あのマスターですけれども、
うん、
アクマイザー3とかはあんまりいかなかったんですか。
いや、アクマイザー3はね、あの、うん、オンタイムで見てないんですよ。
あ、そうですか、こっちの方、
うん、そうでね、あのいやこれは単純に自分の都合なんだけど、
はい、
いつやってるか分かんなかったのよ
あ、なるほど。
それで、はい、いや、もちろん、ビビューン、ズシン、バシャン、わかるけど、あ、それは違う。それは、超人ビビューンの方だ。アクマイザー3もわかるけど、
はい、
うん、ただ、こう、中身を、その、喋れるほどはちゃんと見てないんですよね。
はいはいはい。
だから、どうしても、やっぱり、やっぱ、機械だ、イナズマンの流れになっちゃうんですよね。
うん、なるほど、ね。 どうしてもほら東映で西の森っていうと、うん、まあ稲妻アクマイザーとかその辺になってくる
ので。はいはいはいはい。まあね、稲妻は見てましたよ。サーナーギマンからってね。サーナーギマンの時弱くてさ。本当に。
あの、稲妻もそうですし、フラッシュも、中明先生なんですよね、やっぱりね。
そうそうそうそうそう。
だから、すごい多分ね、あの、制作の方にも愛された方だそうですよ。すごいこう。うん。ぜひお願いしたいっていうことで、あの、制作者サイトの方からも、中明先生非常に信頼が厚かったってエピソードが
ね。あとどうなんすかね、あの例えばニゴリさん世代だったら機動刑事ジバンとかさ、
ああそうね、うん、
あの辺刺さんなかったのかな、どうなんだろう、年代的にちょっと分かんないけどね、
うんうん、まだ赤ん坊ですね、
まだか、そうか
まだなんですね、やっぱり
ダメだ
ということで、うん、終始ですね、愚者級ファミリー間の、ジェネレーションギャップに、振り回される回ということでございます、はいはい、皆さんいかがでしたでしょうか、ね、渡辺中明先生よくご存知の方もそうでない方もいらっしゃると思いますが、今日ご紹介させていただいた曲はですね、ブログの方に、動画のリンク先などねあのいいのかどうか分かりませんが貼り付けておきたいと思いますので、参考にしていただければなというふうに、思っております。はい、ということで本日は渡辺中明さん不朽のアニメ特撮ソングということであれこれおしゃべりをさせていただきました。本日はマスター、そして本日は自堕落斎さん、にごりさん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということでね、ちょっと、一回開けてしまいましたけれども、当愚者の宮殿宛てにお北網頂戴しておりますので、ご紹介をしていきたいと思います。引き続きですね、自堕落斎さん、にごりさんにもご参加いただきます。よろしくお願いします。5つ目、骨子ライダーさんいただいております。題名、BB 戦士 SD 戦国伝懐かしいということでいただいております。萩生さん、閣下さん、こんばんは。骨子ライダーです。いつも楽しい配信をありがとうございます。BB 戦士会を聞いて小学生時代を思い出し投稿させていただきました。当時、小学校低学年の私にはラインナップを調べる手段がわからず、シリーズとか何も知らずに目についたかっこいいやつを買う感じでした。縦紙がかっこよくて、獅子ガンダムに憧れがあったのを覚えています。近所ではどこにも置いていなくて結局手にすることはなかったのですが、模型屋さん、おもちゃ屋さんを巡る楽しみは絶大でした。代わりに、見つけて買ったのは、これはリュウガンダムということでいいんですか？大丈夫ですか？
はい、大丈夫です、
はい。あの頃は訪れるタイミングやお店によって手に入るキットが全く違って面白かったですね。ラインナップが多すぎるのもそういう意味では良かったのかもしれません。説明書の裏の漫画もストーリーこそ忘れましたが大好きだったことを覚えています。豪華にフルカラーの漫画で必ず最後に次回を待てって書いてあるのが印象的でした。敵側印象的だったモデルは闇皇帝と、
優勝飛翔なんですけど、お便りではちょっとね、あの飛ぶっていう字になってるんですけど、はい、あの多分将軍の方ですね。
ありがとうございます、はい、ご専門の方が今日いらっしゃる、闇皇帝はいかにもラスボス感のある冷徹そうな少し機械的なデザインで周りでも大人気でした。優勝飛翔は上半身の竜将バウと下半身の飛翔ズサが合体して一つになっているのが面白い設定です。合体した状態でまんまバウですが、ちょっと背が高くてフォルムがかっこよかったです。下半身をズサにしたのは妙案だと思います。2体の腰アーマーの竜と火のそれぞれの感じが合体した時にきれいに縦に並んで竜火になるなどよく考えられていました。最終的には周りのミニ四駆ブームに流されて離れてしまいましたが、最後に買ったのは武者ビクトリーです。この頃から価格がやたら高くなってきたのも離れた要因の一つかもしれません。以上、長々と取り留めもない打文を失礼いたしました。以後の更新も楽しみにしております。ではではといただきました。ありがとうございます。 はい、今日せっかくあの前回ね、ゲストであれこれ教えていただいたにごりさんいらっしゃってますけど、このようなおき手紙いただいてますよ。
本当にありがとうございます。シシガンダムですね、
はい、
まず、シシガンダムがですね、あのガンダムこの BB 戦士でも珍しく、あのふわふわのですね、あの本当に獅子舞のあの感じ、
はいはいはい、
はい、あれのですね、シールみたいなのがありまして、
お、
それを貼り付けて、兜にするみたいな、そういう珍しいものでありました。
うんうん、
はい、
ちょっと流暢飛翔三森さんにちょっと、リンクを貼っていただいて拝見してるんですけど、これもなかなかかっこいいですね。こう
そうなんですよ、うんうん、そもそもバウがね、あの竜っていう文字を、
うんうんうん
うん、書いてあるっていうモビルスーツなんで、
はい、
そこら辺も相まって、あの親和性はすごく高いところではあったんですけど、
うんうん、
下をズサにするっていうこの画期的な発想で
ね、いやすごいですねこれね、
はい、その必要が本当にあったのかって個人的には思うんですけども、当時からもこのキャラクターっていうのはすごく人気だったというふうには聞いてます。
あ、そうなんですね。
かっこいいということですね。
でもかっこいいですよね、はい、
はい、
あと言うならば、あの闇皇帝も結構かっこよくて、うちの周りではあの人気があったんですよ。
おっと、しだらくせです。語れる口か。語れる口なのか、ここは。
はい、何を言ってるんですか。私、あの、タミヤのオフィス、あの元ですよ。あの、プラモデルの関しては、街にいくつあると思ってるんですか。
ふっ、です。大変失礼いたしました。はい。そうですよね。
はい、まあ、それで闇皇帝、この時期まではちょっと追ってたので、
はいはいはい。
あの、ボンボン卒業とだんだんそうになってくるんですけど、この SD は。どうしても、その、扱ってる雑誌がその辺になっちゃうんで。
そうね。
はい。まあ、なんですけど。
なかったよな。
このあたりでやったんですけど、闇皇帝でちょっと覚えてるエピソードがあって、
はい、
あの、闇皇帝出てきてかっこいいなと思ってて、もう十数年経ったんですよ。で、うん、あの、一時期、あの、ちょっとネットでちょっと話題になったことがあったんですね。
はいはい。
なんじゃそりゃと思ったら、あの、あれだったんですよ。あの、ユニコーンガンダムに出てくるシャンブロっていうモビルスーツが、あ、こいつ闇皇帝じゃんっていう。
はい、でも今、あの、画像見てますけど、ああ、なるほどね。わかるわかる。うんうんうんうん。確かにね。ああ。
闇皇帝だし、こいつ、あの、二足歩行っていうか、そういうモードにもなったような気がするんだけど、どうだったかな。なんか変形するモードがあったよね。だからそれのせいで、ああ、闇皇帝やんっていう。
しかも、こいつ設定では、あの、巨大化するんで。
ああ、そうだよね。なんかその辺も含めて、なんかイメージ、シャンブロやんっていう。シャンブロってか、まあ、闇皇帝やんっていうふうに思って、なんかすげえ懐かしくなった記憶があるんですよね。
はい、すごいね。ああ、いや、でもデザインもかっこいいし。はいはいはい。なるほど。こうやって見ると、なんか物合いも映えるというか、ね、いいです。迫力があっていいですね。うん。
で、闇皇帝は本当に人気だったんで、あの、今後の作品でも、あの、本当に度重なることに、あの、強くなって復活します。
なるほど、
はい、
はいはい、なるほどね。いや、僕はね、やっぱり前回もお話ししましたけど、全然わからない世界だったんで、この辺は、うん、やっぱりこう、これもジェネレーションギャップといいますかね。
そうでしょうね。ちょっと格下上なんですよね。
上です。
これがそのプラモ京志郎とかの後期のあたりになってくると SD が主力に なってくるんですけど、その頃に見てたので。
いや、だから僕もボンボンは追いかけてたんで、ある程度分かってたんですけど、さすがに多分ニゴニさんやジダラクサイさんに先にボンボン卒業しちゃってますから、
あの、あれでしょ、まだガンダムしてる頃の話じゃないですか。ガンダムゴエモンとかの話でしょ。
そうです、そう、ガンダムゴエモン、やっぱアホーガン用の頃
です。そうですよね。だからその頃もちゃんと僕は見てるんですけど、そっから後もちょっと見てるんで、見てるし、あの、私、あの、武者ガンダムの SD ガンダム持ってたし、シリーズ全部。
ああ、やっぱり。
全部っていうか、その初期のやつは。
うん、そう。
武者ガンダム、ノーマル、マーク2、まあ、ゼータ、ダブルゼータ。あと、サイコは確か出てなかったのかな ?SD だと。確か買ってなかった記憶がある。
サイコはありますね。
あったっけ、あの、はい、だから、確かニゴさんもあの本編に言ってたけど、あの、一、うん、枚のその小冊子に入ってるあの漫画で存在は知ってたんだけど、確かちょっと高かったのかな。
そうですね、ちょっとなんか
買わなかった記憶がある。
この辺はでも、それこそ、骨子ライダーさんもおっしゃってますけど、結構いっぱいラインナップがあって、 あの頃はね、当然通販なんかもまだまだなかったから、ね、お店に行ってあるかどうかっていう、やっぱそこでの出会いじゃないですか。
あ、まあ、予約するとかですね。
うん、
とかで、うん、まあ、あの、幸いホビーショップには困らなかったんで。
そうでしょうね。はい、いや、ラキサイさんは確かにそうだ。
そういう街で生きているので、まあ、全く問題はなかったんですけど、だから結構買ってましたよ。それこそ、一番最初に作ったのあのプラモデルって僕、ガンキャノンなんで。
ガンキャノン、
はい。
あの、ちなみに僕は姫路城なんですけどね、最初に作ったプラモデルは。もう、定番ネタみたいになっちゃってますけど、はい。へぇ、そう
なの。昔の、あの、不親切な接着剤使わないとくっつかないっていうプラモデルを、小1の時にやったんで。
ね、絶対足りない攻めラインね、あの。
絶対攻めないし、べったべたになるしっていうので、なんか、相当格好悪くできたんですけど、まあ、それで作った記憶があって、で、もともと工作好きだったんで、うん、結構プラモ関係やってたんですよ。はい、だから、あの、うちらの世代だと、あの、誕生日プレゼントの中に、あの、ゾイドが食い込んでくるぐらいの時期だったので。
ゾイドね。はい。
はい。だから、あの、結構そういったホビーはやってましたね。だし、そのバウもズサもかっこよかったしね。
うん、
で、あの、和装が似合うんだ、バウは。
和装が似合うっていうのは。
和装が似合うんだ、その、あの、ジンバ織が似合うんだ。ああ、ほんまに。
いやー、なんて言うんですかね、こう、まあ、もしかしたらですけど、戦国伝のあの辺の発想って、こう、甲冑のプラモデルとかが、まあ、ヒントにはなってるのかなと思うんですよね。必ず軽装の形もあって、そこにこう、鎧をこう、まとってっていう形で、まあ、あるじゃないですか、基本的には。
はいはい。
で、一方でやっぱりこう、ね、甲冑、それこそ戦国時代のまさにリアルの、甲冑のプラモデルみたいなのもやっぱあった記憶があるんで、それをなんかちょっとヒントにしているような気はするんですよね。だから、
私、あの、ガンダムのそのエンブレムも言うべき、あの、V 字アンテナあるじゃないですか。
はいはいはい。
あれが要するに兜の、あの、飾りなんですよね。だからそれでできるんで。
そうかそうか。
いくらでもどうにかなったんですよ。だから、ニュー、武者ニューは、死活の脇立てか、がついてるし、マーク2が大水牛ですよね。の脇立て、あの脇立てだから、そのあたりもなんか、あの、面白くなってたし。で、結構、あの、日本の兜って突飛な兜が多いから、こんなんないやろと思ったら結構リアルのデザインであったりするんで、
これも
そのあたりもその親和性がなかったんじゃないですかね。
なるほどね。
だってマーク2なんて関係ねえもん、マーク2のデザインと。武者マーク2は。完全に。
いやいやいや。
あの、ゼータとか、ダブルゼータとかニューとかはなんとなく雰囲気伝わるけど、マーク2だけは俺昔から思ってるんですけど、こいつ違うよなってずっと思ってましたからね、俺。
その辺は、みごりさんどうですか、マーク2の造形については。
いや、まあ、全く同じです。
だよね。あの、武者ガンダムはガンダムだってわかるし、ノーマルっていうその存在がいるのもわかるんだけど、マーク2だけはガンダムマーク2とイコールじゃないんだよ、シルエットが全然。あのごめんすみません、あのちょっと熱くなりましたけど、そこだけね、昔から全然納得いかなくて。
へえ、いや、全然分からん世界だな。
しかもあのパワーキャラだし、でもダブルゼータいるから存在価値ないしっていう。
そうですね、武者ゼータガンダムのケンタウルスモードもなんないねんっていう。
その変形だからだろうなって思いながら。なんとなく納得はしてた。
いろいろあるんです。
いろいろあるんです。
ね。はい。ありがとうございます。この後もね、ツイッターハッシュタグの方でも、SD 戦国での感想をいただいてますんでね、またご紹介させていただきますよ。はい。骨子ライダーさんありがとうございました。で、もう一つはマスターの方からご紹介をお願いいたします。
はい。じゃあね、私の方から、紹介させていただきます。はい。イナッチさん。ありがとうございます。初めてかな、
うん、
ね。はい。お疲れ様です。いつも楽しく拝聴させていただいています。私自身、ロム線、かっこ死後というか、ロム線、これ、あの、ROM のロムと LOM の線、ね、ロムで書いていただいてますけど、ロム線で、なんで今更という感じですが、日頃の感謝の意をお伝えしたく投稿しました。具体的な意見というわけではないので申し訳ないですが、なんというか カッカとマスターの声安心するんですよね仕事のお供に聞いている私にとってなくてはならない番組です。いつもありがとうございます。次回の配信も楽しみに待ってます。日中すごく暑いですが体調にお気をつけてくださいといただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。まあ、ロム線っていうのはリードオンリーメンバーでしたっけ、
うん、
っ
ていうそうそうそう
LOM ですからこれはリスンオンリーメンバーっていう意味でしょうかね。そうするとね
でしょうね、
はい、うん、ですけど今回こうやってお便りいただきましてね、励ましの声をいただきましてありがとうございます。本当に、カートマスターの声が安心するそうですよ。はい、
はあはあって言っちゃうけど、
いやいやいや、私はちょっとあれですけど、まあ、マスターがなんかよくこういう感想あるんでね、知らないけどもギコギコとはするな。なんだこれは。大丈夫か、大丈夫ですか、ね、はい、ということで、ありがとうございます。本当励みになりますんで、こういうおきてがりバンバン、お待ちしております。はい、稲地さんありがとうございます。
いや、どんなお手紙でもいいんですよ、うん、
はい、
ね、別にあの、ね、もろ手を挙げて称賛しなくていいですから。はい、
はい、そうですね、はい、よっぽどの、誹謗中傷レベルの、ね、ものでなければ、等しくご紹介をさせていただくスタンスでございます。ツイッターハッシュタグ、ツイッターリプライやハッシュタグ、愚者の宮殿をつけていただいたつぶやきを本日も抜粋にてご紹介させていただきます。高春五千さんでよろしいでしょうか。ありがとうございます。骸骨騎士様、一話目のエログロ界で脱落してたのだけど、愚者の宮殿でおすすめされてたので、再視聴したら面白くってそのまま感想。ゴブスレの時にも感じたけど、序盤に気合の入ったエログロ演出で視聴選別するのをやめてくださいということでいただいておりますけれども、ありがとうございます。ちょっとこれ、ヨアの枠だったかと思いますけれどもね。ヨアの枠だったような、違うっけか。弱だったような気がする。すいません。はい、ご紹介させていただいた感想ですね。はい。ありがとうございます。何なんでしょうね。ああいう作品でこう、まあ、高原さんもおっしゃってますけど、初回にね、こう、視聴者を引きつけるのか選別するのかわかりませんが、ちょっと割と、こう、攻めたエログロ描写が入るっていうのが、ちょっとこう、一つ形としてはあるかなとは思ってますけれどもね。こういうファンタジー作品ですとね。うん。僕も、感想をしましたけれども、まあでも本当、なんていうんですか、いい意味でこう、肩肘張らずに、なんかしながら、作業しながら見られるような作品でよかったなと思ってますけれどもね。うん。どうですか？にごりさんはご覧になったことあります？こちらのアニメは、なんとなく。ありがとうございます。
私が語りましょうか。私はちゃんと見たんで。
あ、そうですか。はい。
はい、まあ、はにわさんにお勧めされたことがあったので、私見たことがちゃんとあるんですけど。
ええ。
まあ、あれじゃないですか。1話のフックが弱いから結局こういうことせざるを得ないんじゃないですか。どうしても世界の説明、キャラクターの説明、こんな話ですよってなるんですけど、もう似たような作品山ほどあるんで。
そうなんですよね。
ああ、じゃあどうすんのっていう。
じゃあ、そういうところでこう引きつけるしかないというかね。
2話も見てくんないかなっていうところでもうちょっとこう話が進むんでっていう。
そう、なんか僕自身もねこう疑問に持ってたところはあって、正直初回のエログロ描写みたいちょっとこうどぎつい描写って正直ストーリーの本編に一切絡まないじゃないですか。
絡まないですね。
だから、まあ、なんとなく理由はわかるんだけども、それをこう挿入する必然性がどこまであるのかなってことはやっぱり一方で思ってたんですが、まあ、まあでも確かにジドラクサイさんのおっしゃる通りなんだろうなとは思いますね。
うん、もうちょっと手前で止めて未読を申し上げてもよかったと思うんですけどね。
はいはいはい。ね。
はい。
はい。ありがとうございます。アンネフリックスさんいただいております。ハッシュタグ。愚者の宮殿、もう一つマズドリ選手権って書いてるんですけど、そういう選手開いてませんのでで、これはね飲みましたよ。これはキャラメルポップコーン味そうだね。はい、チェリオさんのやつね。まあ甘いんだこれが、もう喉に張り付く甘さ、ありがとうございます。やるなチェリオって書いてますけれどもね、やらなくていいですよ。はい。もう一つ、一口目、あ、これ感想ですね。一口目、ふわりと広がるかすかなカラメルの風味、その後、鼻腔をくすぐる、芳しい、 本当にかすかなポップコーン風味、そしてその後にやってくる炭酸とそれらが合わさった何とも言えない言葉で言い表せない味が、飲めなくはないけど飲みたくない味かなということで、はい、そうですチェリオさんね、ウィングスパンさんいただいてます。クシャの9年聞いた。今までアップルポッドキャストとブログのみの配信なのは知らなかった。 Spotify でも配信したことで Android ユーザーフレンドリーなポッドキャストになって聴取者倍増も夢じゃない、日本の Android と iOS のユーザー比は大雑把に半々らしいのでということでいただきました。ありがとうございます。ですね、Spotify の方もリスナーさん、はい、なんかじわっと増えていただいているようでありがとうございます。
まあ、そうですか。
そうなんです、はいはい、なんとなくですね、はい、リスナーさんもしかしたら裾野が広がってるかなと思って、まあ、これご意見いただいて対応したことだったんですけれども、やってよかったなと思っております。ダチャさんいただいてます。博多に用事があるので古賀下りサービスエリアに寄ったら面白そうなものが、ビュアフレーバー炭酸は匂いだけで酔えるやつ、エイリアンエナジーはコーラプラスリポデーの栄養ドリンクの味で普通にうまいということで、何でしたっけこれ、ワラスポでしたっけね。
はい、ワラスポです。
はい、
うん、ね、いますね、干潟に、西日本の干潟にいらっしゃるあのワラスポっていう、もう見た目完全エイリアンっていう、
ちょっとグロテスクな感じのね、
素敵な、あの干物もいますけど、完全になんかあのね、宇宙船の中にあったら、ああやべえやつだなって感じる
なんかね、いや、そんなちょっとリドリー・スコット監督なんかね、
喜びそうなこうデザインをしてらっしゃる、ね、あのそのね、ちゃんと食べられますんで
食べたことあるんですよ、ちなみに自堕落斎さんは。
僕も、ね、取り寄せようかと思ったんですけど、
はい、
あのそこそこ値段になったんだよやめました、やめました
ちょっといい値段なんですよね、
ちょっといい値段です。
いやいやいや、分かりますよ、はい、いりませんからね、はい、あの先に言っておきますけれどもね、ビアフレーバーさん、
遠慮の足らずとも言うんです
けど、いやいや、これもこれでちょっとな、アスラダさんいただいてます、お嬢様と姫は似て非なるものという話を聞いて、お嬢様キャラは階級社会の中で決して頂点ではなく、保身に走ったり独特の危機感が伝わるから人間味を感じるのかと納得してしまった。はい、ありがとうございます。これは前々回ですかね、お嬢様キャラとは何かというテーマでいただいた感想かと思います。ありがとうございます。うん、おっしゃるようにお嬢様っていうキャラクターは決してこう安泰とまではいかないというか、結構アニメの世界では没落しちゃったりとかですね、よくあるパターンなんですよね。うんうんうん、だからあの決して安定した立場でもないというところがお嬢様キャラの一つ面白いところですね。うん、だからそのお嬢様であった人間が、まあそういうじゃない立場に立たされた時にどうなるかっていうね、うん、まあいろんなパターンがありますよね。もともとその人間としての高潔さみたいなのは、あの落ちぶれてもね、持ち合わせていて、いずれ復活するみたいなパターンもありますしね。逆にこうね、そういう立場になってしまって、ちょっとこうなんか、なんていうんですかね、あ、立場がその人を作ってたのねみたいな、ちょっと人間性がボロッと出ちゃって、ああみたいなパターンもありますし、結構ここはね、いろいろと演出ができるところなんですよね。うん、ですからおっしゃるように階級社会の中でももちろん頂点にはなりませんし、まあまあまさに、お嬢様キャラとは何かの回でも話をしましたけど、セイラなんかまさにそうですからね、お嬢様から一回、召使い的なポジション、駒使いみたいなポジションになされちゃって、再度大逆転でお嬢様に返り咲くというパターンでしたからね。うん、坂瀬プラスさんいただいてます。お嬢様会拝聴。お嬢様といえば高笑い、高笑いといえば長様、長様はお嬢様なのかのループから抜け出せません。デビロット姫の元ネタがアリーナだったという衝撃、私のお嬢様感のルーツは何だろうと思ったら勇敢クラブでした、ということでいただいております。ありがとうございます。はい、今日ジダラクサイさんいらっしゃってますけれども、はい、
はい、
高笑いといえば長様ということで、はい、長様はお嬢様なのかと言われていますけれども、まあ、どっちかというとやっぱり女王様ですかね、属性としてはね。こう
だから、お姫様なのでお嬢様の最上位だと思いますけどね。
あ、そうかそうか、ルーツ、はい、ルーツというか立ち足ポジション的にはそうなんですもんね。
はい、そうです。
セイルーンでしたっけ。
セイルーンの王様ですね、グレイシア・ウルナーがセイルーンかな、確か。 本名は。で、一応風に、作中でその、アメリアの姉としてグレイシアっていう存在がいて、フルネームも出てるんですけど、一応作中ではイコールではないっていうふうにはされてます。明言はされてないんで。ただ、すごく丁寧にいろんなところで、グレイシアイコールナーガじゃないかっていうふうには言われてますね。
うん、非公式設定みたいなものにはなってないというか、
はい、公式設定としてはそのアメリアと同時に出たことがないんで、とかフィリオネル王子とかと出たことがないんで、確証はしてませんし、うん、ナーガ自身が自分の過去を語ることないんで、
そうね、確かに、
はい、ただいろんなところで実はその霊法に優れていたりとか、なんか妙な術が使えたりっていう設定はやっぱりセールーンの王女だからじゃないかっていうふうには
うんうんうん、
は言われていますという話ですね。
伏線はあるという感じです
ね。はい。
そうかそうか。なるほどね。うん。
まあ、間違いないと思いますよ。少なくとも。お嬢様かって言えれば、お嬢様キャラですし、うん、高笑いでお嬢様じゃないってのもなかなか、テンプレ、それこそあれですよ。やっぱテンプレ的な。
そうですね。
あんな綺麗な高笑いできるならね、お嬢様でいいと思いますよ。
はいはいはい。そしてそんな坂瀬プラスさんのお嬢様感を、あれですね、ルーツというところですと、勇敢クラブということでね、はい、一条ゆかり先生の少女漫画ですね。はい。これもね、もう本当になんか、まあ、まさにこう、なんて言うんですかね、こう、名家名士のなんか本当に集いみたいな感じのね。本当に出てくる人、みんながこう、お嬢様、お坊ちゃまみたいな世界で面白いんですけれどもね。うんうんうん。まあでもなんかこれもわかる気がしますね。こう、なんていうんですかね。昔の少女漫画ってそう考えるとお嬢様だらけなのよね。なんかこう、子供が、女の子が読んでやっぱ憧れる存在、一番わかりやすいこう、憧れの存在って、やっぱりこう、お嬢様とかになって、ですよね、うん、
当時のだから日本のクイーンビーですもんね、
うんうん、そうそうそう、まさにそうなんですよ。憧れを集める存在で、読んでてもああ素敵、こういう人になりたいっていうので、こう逆にそういう女の子の読者と血を引っ張ってたようなものですから、まあ勇敢クラブって、まあそう考えるとちょっとこう、もう70年代の作品ではないので、その頃の、テンプレ的なお嬢様少女漫画ではないんですけど、まあそれの一つの変形と見ていいでしょうね。81年かから、ですのでね。うんうんうんうん。だからまあ、でも今読むとね、びっくりしますよね。これリボンだったんだって思いますよ。結構なんかこう大人向けの少女、なんていうか漫画のテイストですよね。雰囲気というか。うんうんうん。ちょっとだからね、あの頃のリボンってね、大人向けなんですよ。こう。だから仲良しちゃおとやっぱ一線隠してるんですよね。そう考えると。一番読者層が若いっていうか幼いのがチャオなんですよ。で、チャオ、仲良し、リボンで、リボンってやっぱちょっとこう、その上のクラス、マーガレットとかのほんと中間ぐらいですよ。あの頃のリボンって。うん。今もう全然、なんていうんですか、一つの一群みたいになっちゃってますよ。リボン仲良しちゃおって。この頃リボンはね、やっぱり、大人向けですね。どちらかというとね。うん。面白いですよ。そう考えると。まあ、この辺一回、大昔愚者級でも語りましたけどね。で、仲良しは仲良しで男性読者向けのね、こうシフトしていくんですけどね。80年代後半から。うん。チャオはもう一貫して、こう、可愛い、ファンシーっていう、メルヘンっていうところで行くんですけどね。うん。すいません。ちょっと脱線しましたけれども、ありがとうございます。大ボスさん、写真付きでいただいてます。こういうの見ると夏本番って気がしますよねって。キッコーマン豆乳飲料、塩レモンということで。夏本番、塩レモン。まあ、そうね。はい。で、飲んだ感想。塩レモンだと思って飲むと、レモン強っ！ってなって、まずく感じたけど、これ、あれだな。1リットル紙パックのレモン水と同じ味だな。そう思って飲むと普通に飲める不思議。なお、豆乳感はゼロ。豆乳感ゼロ。はい。もう一つ、お口直しということで、同じくキッコーマン豆乳飲料、ピスタチオ。はい。かなりピスタチオの味。苦手な人はこっちの方が苦手かもということで、これですね、ちょっと暑いので今、ここには持ってきてないんですけども、これはあったんで、飲みましたけど、ピスタチオは、普通にうまいね。これ。ピスタチオ好きには、たまらんと思います。僕結構ピスタチオのアイスとか、コンビニに新しいの出ると買っちゃうたちなんで、 これはいいんですけど、あの塩レモンは、まずい。こっちまずかったな。あの確かに豆乳感はないし、コンビニで1リットル100円で売ってる、あれの味です。はい。あのレモン水の味です。どこが作ってるんだっけ、なんかね、そういうのよく作ってるメーカーのやつですよ。あれですね。うん。ミフカエルさん、セブンイレブンでガラナを購入。すぐに一口。なんだろう。甘めで間違いなく美味しいのだけれど、表現の仕様が思い浮かばない。でもこの香り、小さい頃に感じたことがあるような。多分、7月いっぱいしか置いていないだろうから、もう何回か買わなくちゃ。後を引くうまさだ、ということで。はい。ガラナ。ね。ガラナって夏の飲み物なんですかね。やっぱりそういう、あれかな、こう、感じなのかしら。う
ん、いや、別に、普通に年中飲みますけどね。
大丈夫、北海道限定とかじゃないですか、そんなことはないの。
いや、北海道民は別に夏とはこう限定はしてないですよ。
あ、なるほど。うん、あんまりね、私の近所では逆にガラナ全く見かけないんでね。大星さん、夏が来たねということでガブ飲みチュッパチャップスってそうだ。なんだこれ。夏なのか。はい。いや、これは、で、なかったです。うちの方のに。残念ながら。審査いただいてます。まだモータースポーツにいらっしゃったんですね。ということで、これ何かというと、ニュースのリンク貼っていただいているんですが、小佐川瀬リッチエナジー、またも契約トラブル発生。かつてハース F1 との契約で泥沼劇ということで、どこ生きてるって感じですね、リッチエナジー。はい、しぶといですね、こういう会社はね。はい、ということでした。はい、まだあるんですね。リッチエナジー、逆にこれは飲んでみたいですけどね。はい、ウィングスパン、あれマスターも結局飲もうと思って実現はしてなかったんでしたっけ、リッチエナジーって。
いや、取り寄せようと思って途中でやめてましたね。
そうでしたよね。
はい、
はい、ウィングスパンさん、愚者級用は210聞いた。再生時間1時間23分45秒を狙ってる？偶然です。スレイヤーズは本編17巻プラススペシャル35巻で読む気が出なかったけれども、小説1巻で話が終わっているにつられて1巻だけ読みました。お、ありがとうございます。作中で、ドラグスレイブを最初に映唱したのはリナではなかったんですね。最後のクイズの答えは背景含めて面白かったということでいただいております。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ジダラクサイさんとおしゃべりをした世界観の種の皮をかぶった、スレイヤーズをちょっと語っちゃった回だったかしらね、これはね。はい。
まあ、いろいろ語りましたけどね。
いろいろこの時語ってますね。はい。
はい。
ということで、まあ、この時確かにジダラクサイさんが小説一巻で話は終わってるんだよっておっしゃってましたけれども。はい。はい、ということで、一巻、読んでいただいたということでありがたいですね。スレイヤーズも一回なんかこう、時間取ってなんかメインで語ってみたい気もするのよね。こうやっぱ
それだと小説一回読み直さないとない
や確かに息の長いシリーズだし何回かアニメ化もされてるから大変だなとは思ってるんです。
そうなんですね。アニメと小説と漫画とあって、うん、それぞれでちょっと展開が違うから。
そうですよね、
はい、一応出て古いやつは多分全部持ってているのかな。新しいやつですらちょっとわからないけど、
うんうん、ドラゴンマガジンに連載されてたのってどこの部分の小説なんだろう。全部ではないよね確かね。
全部ではないですし、ドラゴンマガジンで一番最初に掲載されたのって実はスペシャルの方なんですよ一番最初。
ああそうだったそうだった。
短編でセイルーンの王子っていう。
ああそうだそうだ。
まずスレイヤーズが、世に出るまでに、電撃、作品大賞の、準優勝かなっていう賞を取って、うん、で発売しましょうってバーンって出す前にドラゴンマガジンで短編を書いてくれって言ってその短編載っけたんですよ。
ちょっとプロモーション的な感じで。
そうプロモーション的な感じで、それが一応初出のスレイヤーズで、その時に要するにフィルノレ王子とリナとの絡みが出てきてこういう作品だよっていうのを出してからスレイヤーズっていう一巻が出てるんで。
そうだよね。そうだ、
はい、
うん、だ基本本編の方は書き下ろしなんだよね。だから
書き下ろし、一巻は書き下ろしで、スペシャルの方が載っ ってたんじゃないかな、ドラマの時って。去ってた
イメージがあるね、なんかナーガがよく出てくるなみたいなイメージはあったんで、うんうんうん。結構ドラゴンマガジンの表紙も飾ってたしね、あの頃。
ドラマの表紙はよく飾ってましたね。
そうそうそう。うん、そのイメージがありますね。はい。ありがとうございます。ちょっとこれは、ちょっと反応によってはやってみたいなと思ってます。イタッチさんいただいてます。量産型リコ、リコ。来週は結構タイムリーなニゴリ3回なのでは？レジェンド BB 武者ガンダムということで。はい。もう一つ。で、SD 戦国伝会感想、心を落ち着けて書こうと思ってるけど、オタクの早口感想しかまだ出てこないので、まだ全然手をつけられていないということで、ここにも思いを持ったリスナーさんがいらっしゃいましたね、ニゴリさん。
嬉しい限りです。
はい。ありがとうございます。はい。はい、
ありがとうございます。
量産型リコということで、はい、触れられてましたけれども、はい。このあたりはどうですか？
実は、ちゃんと見たことなくて。
お
はい。で、次ですかね。
うんうんうん。
が、武者ガンダムがやるんじゃないかと。
お、なるほど。ドラムでしたよね、これね。あ、
うん、そうですね。はい。
うんうん。だから、あれですよね。あ、武者ガンダム取り上げるんだ、これ。あ、今ちょっと見てますけど、量産型のザクと出会って、でプラモデルに魅了された女子の話ということですか。あ、
はい、
なるほどね。
第2話が日産 R35GTR。
あ、車も行くんだ、
はい、で第3話がヤルグレードのエヴァンゲリオン初号機。
結構あれだね、あのいろんなとこ行くんだね。
で4話が、1000分の1宇宙戦艦ヤマト2202最終決戦シーン。
もうなんかここまで行くと逆にプラモの悪事記って感じもしますけどね。なんかこうジャンルかなりいろんなとこ行くんだなっていう感じで。へえ、
ちょっと気になりますね。
ちょっと気になる。はい
はい。
まだまだ、プラゴラミの搬送、骨子ライダーさん、お便りに書き忘れたのでこちらで、BB 選手の話をここまで深く掘り下げていただいてありがとうございます。ドンピシャ世代なので大変楽しめました。リピートしてます。ニゴリさんに感謝感謝ですということで、あの長い回をリピートいただいているということで、ね、
体に悪いのでやめてください。
容量両方守ってね、はい、摂取していただければと思います。
僕がまだあのそれの予後不良みたいな形になっちゃってるんで。
まだ回復しきってない、まだ。
もう引退したいです。
いやいやいや、とんでもない、まだまだ。月島さん、地下220回拝聴。プラモの歴史を紐解きつつ、なぜ SD が生まれたかにつながったときは思わず膝を叩きましたね。その後、七人衆天下統一戦あたりまでは懐かしく聞いていましたが、それ以降は少しずつ頭にハテナマークが。さておき、私の世代は SD シリーズでガンダムに触れた子がたくさんいましたね。ということでいただいてます。ありがとうございます。確かに、アニメのガンダム全く知らなかったんだけど、なんか SD で、なんかかっこいいロボが、可愛いロボがみたいな感じでガンダムに入った人って結構いらっしゃった気がするんですよね。うんうんうん。特に、まあ、前回も本編で語ってますけど、ガンダムには若干のこうタイムラグがありました。タイムラグ？なんていうの？断絶がありましたからね。はい。アニメになってから次の作品までにね。で、その間に、大王者とかトライダー G7、まあ、この話はいいですね。はい。そういう形でしたからね。うんうんうん。なるほどな。でもあれですね、月島さん途中まではこう懐かしく聞けてたってことでやっぱり追っかけてたんですね、うん、
まあこれもあれですね、もう時代差がどうしても出ちゃうので、
やっぱ結構息の長いシリーズだけにやっぱその辺の
は、はい、ありますし、どちらにしても BB 戦士って入り口でしかないんで、やっぱり
なるほど、
うん、本当にね、ガンダムのプラモデル作り始めちゃったら、やっぱそっちの方が楽しいっていうのは、ね、組が、作りごたえがやっぱりあるので。
うん。でもやっぱ BB 戦士には BB 戦士のこうプラモとしての魅力がやっぱあるわけじゃないですか。
はい。
ね、うんうんうん。なんかね、こう、飾ってて可愛いし、あと、これ、密かにでかいんじゃないかと思ってるんですけど、地震に強いですよね、BB 戦士って基本的に、普通のプラモよりは。
あ、それがですね、その限りではないです。
そうですか。
あのね、横にやたら広かったり、縦に長かったり、はいはい、羽がとりあえずでかかったりとかですね、あの後ろに5個みたいなものをあの、はい、背負ってたりとかして、あのでっかいくてずんぐりしてるのはすごく安定感は確かにあるんですけど、総じて考えてみればまだあのそのベースといいますか、あの立たせる、やつが市販されてない時代なので、あの机に置いて いたら、コテンと倒れているっていうのがデフォでした。
で、ポッキリいっちゃってるみたいなこともあると。
あります。
確かにそうだな、考えてみりゃ。特に戦国電系は結構尖ったものゴテゴテつけるもんな、
はい、刀が折れたとか角かけたとか。
武者ガンダムマーク2の兜は大水牛だから大丈夫だけどさ、ニューは鹿、あの鹿角の脇だと、だから鹿角折れるんだよ、
あれ細いもんな、
はい、細いから、あれも動けちゃうと折れちゃう
し。そうですね。で、泣く泣く、あの、取説の、端っこにある注文のやの紙をちょっとこう切って、何百円かで買うっていうのが。
まあ、頑張って、あの、接着剤でくっつけるかっていう。
それがね、できない時代が、あの、子供にもあるので。
そう、できないからね。うまくくっつくわけじゃないし。
ヤスリもね、ちゃんとかけれないし。
そう、かけれないから。
はい。
すごい苦労話を聞いてしまった。カステルさん、プラモの歴史から始まる SD ガンダム界拝聴。確か BB 戦士と元祖は販路が異なり、へえ、かっこプラモ売り場とおもちゃ売り場、企画部も違っていたと聞きました。それぞれが相手部署の商品をライバル視して切磋琢磨したからこそ、ラインナップだけでなくギミックやスタイルが進歩したと思いますということで、あ、これはなるほどねと思いましたね。そうなんです。
あ、全くそうですね、はい、
あ、ルートが違ってたということなんですね、
はい、
あ、だから結構なんか基本的にやっぱり BB 選手と元祖ってあんまあれですよね、統一感取れてませんでしたもんね、こうそのラインナップみたいなところもさ、それもあ、こう考えれば納得がいきますよね、うんうんうん、なるほどね。確かに BB 選手ってあんまりこうちゃんとした、こう言ったら大変失礼ですけど、うちの方だと本当になんとか模型みたいな模型店にあんまり置いてなくて、スーパーのなんかそういうおもちゃ売り場みたいなところにあったのよね、 BB 戦士ってさ、うん、で逆になんとか模型店みたいなところ行くと、なんかちゃんとその元祖のシリーズが置いてあってみたいな、で BB 戦士あんまないみたいなね、うん、
逆じゃないですか。
え？
おもちゃが元祖です。
おもちゃが元祖、
はい、 BB 戦士は、うん、模型店。
あ、じゃあ逆だな、じゃあ。あれ？
ここは、あ、でもね、あの、結構そういうことはあったと思いますよ。
なんかうちの方はね、そう、はい、スーパー、BB 選手はね、スーパーで売ってるものっていうイメージなんです、なぜか。は
い、それこそ販路が違うっていうところだと思います。
そうか。
はい。
しかし、うちの地区だけかもしれませんけど。
いや、結構ね、そこら辺混在してたあのお店はありましたよ。
うん、
どっちも置いてるものもありましたし、逆になってるものもありましたけど、基本は、BB 戦士が模型店、元祖はおもちゃってい
う
ことではありました。
あ、はい、すいません、ありがとうございます、勉強になります。
逆にあの貴重な体験を聞けて僕はいいです、
ね、うちの方だとほら結局なんかまあ分かんないけど BB 戦士の方が安いからなんかね、うん、なんかスーパーでそういうところに置いてたのかなって気もするし、逆にガンスはまあ BB 選手と比べれば若干価格が高いから割、割、はい、うん、ホビー店とかにあったのかな、うちの方だと。
箱がとにかく小さいんで、
はい、うん、それもありますよ、ね。
はい。
うん、そっかそっか。そっか、スーパーとほら、おもちゃ売り場のスペースなんで限られてるからさ、やっぱりそういう時に BB 選手相性いいのかもしれませんね、箱もちっちゃいし、うんうん、
はい、コンビニとかでもかなり BB 選手を置いてた記憶ありますね。
そうなんですよね、今でもあるとこあるもんね、なんかこの前見つけちゃったんですけど、
はい、
未だに置いてるところに置いてますよね、 BB 選手コンビニ、ね、
ありますあります、はい、
逆にあれはあの小ささが受けるんでしょうね、そんなに圧迫しないから。
そうですね、はい、
なるほどなと思いました、ありがとうございます。アスラーダさん、BB 選手会拝聴、歴史から入るとはさすがにゴリさん、さすがにゴリさん。
なんで2回言ったんですか？
2回書いてませんか、あれおかしいな、子供の頃少ないお小遣いから選びに選んで買った武者やナイトの話題にはどうしても前のめりになってしまうな、 説明書漫画の次回を待て、もう子供にとっては酷な売り方でしたね、懐かしいということで、また出ましたよ、次回を待て。
はい、お約束次回、はいはい、
あ、そうですね、はいはいはい、はい、お約束ですよね、これも。大体こういいとこで終わるっていうか、そんな完結して終わることがほとんどなくてね、説明書漫画ってさ、大体なんか次にこうつながるような引きで終わるパターンでしたもんね、
う
ん、
そうですね、あの一体あれは点点点、次回を待てで、次のやつ見たらまた別の戦いが始まってるっていう、そう
そうそう、あれこの前のあの話はどうなったのみたいなさ、
いやもうちゃんとそこがね伏線なんだなっていうのが分かりやすく終わるので、
そうね、こうシルエットとかがね最後出てこうみたいなありましたよね。
ありましたありました。
うん、なんかちょっといいですかね、あのこの辺の流れってさ、におりさんちょっと覚えてることかわからないんだけど、はい、あの武者とナイトってさ、ナイトの方がストーリー優先だったよね。
ストーリー
というか、その武者ガンダ、うん、あの武者ガンダムの BB 戦士もナイトガンダムもその BB 戦士も出てたじゃん。っていうか、その SD 化されてたから、だけどボンボンで扱ってたはずなんだけど、あの武者ガンダムのストーリーってあくまでもその説明書に入ってたあの漫画の方で進んでいって、実際のこのストーリーとしてちゃんとした単行本の漫画になったの結構後だよね。なんかナイトガンダムの方が全然先の方に始まってて、
はいはいはい、そうですね。ただ、ストーリーをまとめようから始まってはいるので、戦国伝が、だからほぼ同時進行ぐらいでなってたと思いますし、
ああ、でも一応設定的にはナイトガンダムは、武者マーク3なんだよね。
あ、そうです
だよね、うん、はい、そこだけちょっと今確認したかった。なんとなく記憶の中でこうもやもやっとしたものは残したくなかったんで申し訳ない。でなんかナイトガンダムの方はもう完全にあのカード出すとボンボン市場の漫画が始まってたから、なんかそっちの方がストーリーとしては入っていて、はい、じゃあ武者ガンダムって何やってたっけっていうのがちょっと俺の中でなかったんで。
そうですね、あの風雲録とか始まるのはかなり遅かったので、多分そういう印象だと思うんですけど、ストーリーライン自体は多分もうあったっていう感じですかね、ナイトガンダムの頃にも。
ああ、そうか、はい、了解了解、ありがとうございます。
はい、
はい、何かお二方の間で一つこう
確認作業がありました。
確認作業がありましたね、はい、ありがとうございます。坂瀬プラスさん、BB 戦士はリガズイのみを持ってましたと記憶してたんですが、聞いてるうちに SD ナイトガンダムプラモデルを持ってた記憶が蘇りました。剣が縦に収まる機構、下半身が馬になるギミック、すっかり忘れてた。リガズイは魔改造してミニ四駆と合体してました
いいですねこれぞ BB 戦士の遊び方だと思います。
あ、そうですか、
はい、
こういうのを聞いて怒るわけではない、ね、さん。
いや、そんなもんもうむしろなんでしょうね、元祖とか BB 戦士とか今こうやってね語ってますけど、もう子供のおもちゃですから、
はいはい、
お邪魔にして遊ぶのがやっぱり一番面白くて、
はいはい、
まあ、それこそもうガンダムじゃなくてもいいし、あ、まあ、なんだったらもう僕は、粘土みたいなのを使って、あの多分鉄人28号あたりとはい、
悪魔があったりじゃないですか、もはや。あ、でも確か今、プラスさんのお聞き紙で思い出したんですけど、僕も元祖の方ですけど、あの、エルガイムとガンダムごちゃ混ぜになんかして、なんか、
遊んでました
。腕とか首とか、はい、うんうん、やってたわ、そういえば。うんうんうん、
ガンダムにランチャーをね、
そうそう、
させたりね。
そうそうそうそう、本当に。そう。ゼータザク再現なんつってさ、ゼータの頭にザク乗っけたりとかさ、やって、
はいはい
はい、ああ、いや、そう考えればまああれですね、坂瀬プラスさんもあの正しいこう BB 戦士の遊び方をしているということですね。これ
正しいかとかは知りません。
正しいとまだ右四駆と合体って気になりますね。どう合体させるんでしょうね。
そうですね。とりあえず攻撃的になるんでしょうね。
でしょうね、
うん、だから下半身が馬になるギミックだから、あの上半身部分をあのウィングのところに無理やりくっつけたんじゃないかな。
どうなんでしょうね。
になる。
だからあのケンタウルスじゃなくて、あの後ろにくっつくスタイル、
はいはいはい、
なんか前にくっつけちゃうとなんかかっこ悪いかなという感じがするけど、私走んないし、ね、後ろにくっつけちゃえば無理やりにでもそのミニ四駆走る気がするから、
でもなんか空気抵抗的になんか車体持ち上がりそうですけどね、こう上の前の方がグイーンつって
あ、まあそうあるかな。じゃあコックピットのとこくり抜いて、ね、そこに刺すとかかな。
あ、いろいろ、まあ、そういうこともできましたし、どうかな、大きめの剣つけてなんかブレードライガーみたいなことしてたんじゃないかな。
あ、まあそれもありえるな。
うん、
魔改造って楽しいですよねっていう。
あ、でもあれにもよるよね、そのミニ四駆の機体にもよるよね。
そうなんですね、はい、車体というか、
車体というか、うん、
意外とモンスターミニ四駆の方かもしれませんよ。
ああ、だったら乗せるとかできたかな。
そう、もうモンスターミニ四駆だったら乗せちゃってよくないかなって思っちゃう。
うん、
全部乗っちゃうもんなモンスター、
うん、合体だからやっぱ、やっぱそのあたりはミニ、普通のミニ四駆なんじゃないかな。
え、唐突にモンスターミニ四駆の存在を思い出しましたけどね結構好きで持ってましたよ、あのランチボックスとかさ、パンプキンヘッドとかさ。そうそうそう、うん、好きだったのになんかあっという間に下火になっちゃったね、モンスターの方は。うん、
だって早い方がかっこいいんだもん
ちょっと身も蓋もないこと言わないでくださいよ、そんな。
で、しかもあのワイルドミニ四駆を走らせられる環境があの都市部にはないんです。
ああ、そうか、
はい、ね、
うん、
あれはあくまでも例えばその学校とかで走らせてもそれ本気じゃないですか。やっぱもっとゴツゴツしてるところをこう、あのパワーでこう、
うん、
走っていくのがワイルドミニ四駆の醍醐味なんで、
砂利とかね、こう、
そうそうそう、そういうところで、うん、そのミニ四駆が決して走れないところをこうね、もりもりもりもり走っていくのがかっこいいんですけど、普通はやっぱそのね、あのおもちゃとかに設置されてるあのレース場かなんかが、もしくはやっぱりあの床のところを思いっきり走らせてっていうなると、やっぱスピードが速い方がかっこいいかなっていうふうには思っちゃいますね。
そうですね、うん、確かに、あの坂とか登らせましたけどね、こうなんかね。
あ、まあそれは確かに、それはワイルドムの方が強いです
そう、そこは強いんですよね。大星さん、説明が不足していたプラス各課が誤読されていたので一点訂正。あら、それは失礼いたしました、私は誕生日に BB 戦士のこれは最高、うん、
はい、最高
最高ガンダムでいいんですか、はい、と獅子ガンダムをそれぞれ2つずつ友人らからプレゼントしてもらったんです打ち合わせしてくれた姿勢銃が揃ったんじゃということで、あ、そういうことだったんですね。
はい、
じゃあサイコとシシが2体ずつあった
と。から竜とハヤブサが足りないっていう、
ね、なるほど、そういうことか、やっと分かりました、はい、このね、ちゃんとね打ち合わせすれば揃ったのにね、確かにね。
あれ、まあ、前も言ったと思うんですけど、もらえる分だけ僕は羨ましいですけどね。
ああ、
はい、
なんかこう近くに BB 戦士集めてる子がいたら交換とかできそうですけどね。なんかそうはうまくいかなかったかな、うん、
そうですね、どうだろう。なんか
プレゼントとしてもらったものを交換で出すのはどうかなって思っちゃうんじゃないかな。
ですけど一緒に遊んでてなんかパーツ混ざるっていうのはよくありました
ありそう、それはあるでしょうね。
あれ、これ何の方なんだみたいなな
るほど。今日最後のご紹介は月島さんですね。思い出の SD ガンダム戦国伝といえば武者七人衆のあたりが直撃世代でした。あ、やっぱりここにもどの武者もかっこよかったですし、武者最古の洗脳や隠密ガンダムの設定などキャラも良くて、 BB 戦士の説明書に書いてある1ページ漫画を楽しみに読んでましたね、ということで、やっぱ皆さん BB 戦士っていうとこの漫画のイメージお持ちですよね。うん、みごりさんもおっしゃってましたけど、やっぱあのね、1ページの漫画がかなり実はでかいんだと、あの大きいんだと、その影響として、うんうんうん、ってことをおっしゃってましたけれども、
はい、
あれ、まあ本当に、なんていうの、公式の、まあ言ってみればストーリーみたいなもんでしたからね。うん、
あ、それもありますし、やっぱね、風雲録ながら連載してたものとも、全然話も違ったりするっていうこともあって。
はいはい。
それこそ、はい、全然と、まあ、ちょっと違うかな。うん。
集めてないという話なんかも結構あったりした。
そうですね。それもあったりとか、どうしてもコミックワールドっていうそのシリーズで展開してたんですけど、間に、あの、まあ、ナンバリング的にですね、なんかあんまり関係ないのがたまに挟まってきたりするんです。
ああ、なるほど。
はい。でも、ちゃんと見ると、あれ、ちょっと話つながってねっていうのがたまにあったりとかして。はい。だからもう、気が気じゃなかったですね。
はい、ありがとうございます。ということでね、井上さんの SD ガンダム、そして戦国伝関係の置き手紙ね、多数いただきましてね、ありがとうございます。今日井上さんせっかくおいでいただきましたので、直接ご披露できてよかったと思っております。本日もたくさんの置き手紙ありがとうございます。東愚者の宮殿では皆様から置き手紙を募集しております。ブログのお便り投稿フォームをご利用いただくのが一番簡単ではありますが、番組の最後にご紹介しておりますメールアドレス宛てに直接メールいただいても結構です。また、このようにハッシュタグ愚者の宮殿をつけていただいたつぶやきも抜粋にはなりますけれども、一部番組内でこのようにご紹介をさせていただく場合もございます。本日もたくさんの置き手紙ありがとうございました。以上、お便り紹介のコーナーでした。
はい、ドリームボールはエンディングだったね。というわけで、本日はですね、何ですか、この間、亡くなって、残念ながらね、亡くなられて、しまわれた、渡辺宙明さんの話を、はい、まあ、しようと、ね、書くかと私は思ったんですけども、まあ、結果的にはね、はい、ジェネレーションギャップを感じて終わったと、
はい、
いうことで、はい、今回は終わりにしたいとね思うんだけれども、まあ、閣下はね、今度からね、竿の先に鬼山くんでもぶら下げときゃいいと思うんだよっていうことで、この辺で終わりたいと思います。
はい、ありがとうございます。今日はですね、ニゴニさんとジダラクサイさんにもご参加いただきまして、おしゃべりをさせていただいて、個人的にはとても楽しかったんですけれども、まあ、途中ね、ちょっとこう脱線なんかもありつつですね、なんかこう、アトランジャーの話が飛び出したりなんかしてましたけれども、なんか先ほどニゴニさんからちょっと教えていただいたんですが、そんなね、こう70年代のイメージしか僕もなかったんですけれども、アトランジャーが今大変なことになっていると、ちょっと小耳に挟んだんだけど、どういうことでしょうかね。
青島創業96周年記念として、はい、アトランジャーがプラモとして出たわけなんですけど。
いやいやいや。トランジアをだって知ってるのはそもそもさ、それこそ今日の話じゃないけど、マスターとか僕の世代であって、
はい、
ね、普通の人知らないでしょ、アトランジア、そもそもさ、ね、別に対して別にアニメになってるわけ。
そこはまあ、うん、うん、
うん、
うん、なんだけど、いや、でも、プロモが出るってことはね、人気っていうことですから。
いやいや。そもそも96周年記念っていうのもおかしいじゃないですか、そんなさ。
ねえ。
どういうことなんですか、これは。はい。何が出てるんですか？
はい。アトランジャーがですね、まあ、まあ、新しいデザインとしてのアトランジャーなんですけど。
はい。
はい。出まして。
うん、
で、メカがあるんだわけですよ。
まあまあ、それは知ってますよ、昔ながら。
でも、美少女プラモがついてくるんです。
いや、ちょっと意味がわからん。
いや僕も分かんなかったんですけど、ただこれが、合体するんです。
合体とかちょっと別の意味になってくるから大丈夫ですか、そこは。本当に
そこは和尾島さんに聞いてください。
あ、というとアトランジャーとアトランジャーモチーフの美少女プラモが出ているということなんですか？
もうそのままパッケージに一つに入ってる。
一つに入ってる。
一つに入ってる。だからもうアトランジャーのプラモだわーって買ったら、あれ女の子入ってるっていう。
は
ぁ、あ、っていうことで、はい、アトランジャーのパーツをその美少女に付け替えることができるっていう。
はぁ、あ、
この話をまたどこかでしたいなっていう話題です。
はぁ、あ、
この関係で、マクロスも青島さん出してます。
マクロスもない美少女についてくるの？
ついてきます。
でなパーツが付けられるの？
はい、乗れます。
うん、うん、
ガオークのやつで乗る感じとか。
ガオーク形態ってそういう形態だったっけ？
わかんないけど、でもちゃんとこう身にまとう携帯もできて、わあ、すごいねっていう。
はあ、はあ、
やめときましょうか。
いやいやいや。けど、青島さんってそ、僕の中でもうちょっと硬派な、あの、
もちろん、
イメージがあったんですけど、
はい、
そういうことになってるんですね。はい。
はい、
ありがとうございます。何をもってありがとうございますかも、ちょっとあれですけども。
はい。
はい、ありがとうございます。ということで、ジダラクサイさんにもちょっとお伺いしておきますかね。何かこう、今後、愚者級で、この辺を喋りたいみたいな、なんかこう、あれば。
喋りたい？ですね。まあ、現在、あの、アニメの放映中の、まあ、大の大冒険が、あと残り13話かな？で終わるんですけども、まあ、あの頃好きだった漫画何かなっていうふうに考えたときに、まあね、よく、私週一であの、ドビンさんとアニメ見ながらぐだぐだ、5、6時間話してるんですけど、はい。その時にですね、やっぱ話題に出るのがですね、牛音虎なんですよ。
いいね。一回じっくり時間取って喋ってみたいね。
もうどっぷりですね、もう、散々喋ってますんで、私の中でこの話し方がだいぶ洗練されてるんですけど。でもまあ、やっぱ、二人とも、過去に読んでからやっぱ十何年経ってるんですね、牛音虎って。それでもやっぱり鮮明に覚えてるエピソードがあって、こうだったよねっていう時に、ありありとその絵が浮かんでくるんで、やっぱすげえ漫画だったんだなっていう。
もはや、あれじゃないですか、和芸になってんじゃないですか、牛音虎話は、ジダラクサイさんとかドビンさんにとっては。
いや、割そうですね。だから、スピナーエキソード何言ったら、ああ、これでね、こういう話でねっていうこと、ね、
いいな。ちょっとなんか逆に聞いてみたいね。和芸としての牛音虎。
牛虎はどこがいいかなっていう。それはちょっとね、まだ俺とドビンさんの中でも結論が出てなくて、好きなエピソードはあるんだけど、トップエピソード何かって言われたら、牛虎は迷うな。でも、カラクリサーカスだとこのエピソードなんだよね、そしたら分かるまんって言われたんで。いろいろとあるんですよ、そういうのが立てて。ラストバトルの演出は絶対牛音虎だけど、エンディングとしてはカラクリサーカスのが好きとかいう話をしてたりとか。
いいな。いいな、聞いてみたいな、こう、その辺の、こう、ベストエピソード、トップ5みたいな感じで。
でも、5に絞ることなく、自分がどこが好きだったかとことけば、ただひたすら語ってるだけなんで、ここええよね、みたいな話。
ちょっとその辺の藤田和弘話聞いてみたい。聞いてみたいですね。ありがとうございます。ちょっと、はい。はい、ちょっとぜひ、次にさせたいですね。はい、そんな中ですね、そんなお二方の熱い、お話がありつつですね、次回の愚者の宮殿なんですけれども、ちょっとね、雑誌の話をしようかなと思ってまして、ずばりですね、テレビ情報誌の皮をかぶったサブカル雑誌テレビブロスの思い出ということで、かつてですね、テレビブロスというテレビ雑誌、テレビがあったんですけれども、ちょっとね、面白い雑誌だったんですね。で、ちょっとマニアックな話にはなるんですが、まあ、愚者級ぐらいでしか多分語らないでしょうから、次回はそんな雑誌、テレビブロスの、いろいろお話をしたいなと思っております。はい、どこに誰得な話でおなじみの。次回は本当に誰得な話になるかなと思ってますけれども、まあ、それでもやらせていただきます。ということですね。はい。じゃあ、ちなみに言っておきますけど、この、テーマを選んだのは、マスターですので、一応そこは、お断りしておきます。じゃあですね、本日も長時間にわたりまして、お聞きいただきましてありがとうございました。ここまでお相手をさせていただきましたのは、私こと閣下と、
私こと埴輪と、
すいません、順番を決めてなかったのは僕です。じゃあ、みごりさんから。
はい。私こと、ギャバンってどこから知ったっけっていうのをさっき思い出しまして、究極超人 R とガーディアンハーツだったということを思い出したにごりでした。
と、
はい、タグワンサイダーを超えるマズドリの情報をお待ちしております。ジダラクサイでした。
ないよ。本日もお聞きいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
北国にひっそりと佇むバー、愚者の宮殿。当店の名物はおっさんたちのヨタ話、ゲストの愉快なお話、そして何より皆さんが置いていってくださる置き手紙でございます。置き手紙はブログの投稿フォームまたは電子メールにて受け付けております。メールアドレスは mail@foolpalace.com、 メールのスペルは mail、 フールパレスのスペルは foolpalace でございます。またハッシュタグ愚者の宮殿をつけてツイッターでつぶやいていただきますと、我々がそのツイートに食いつく場合がございます。ちょっとした感想でも長文でも形は問いません。あなたのお話をネタに我々と酒を酌み交わしてみませんか。お便りお待ちしております。